SKE48 野球場へようこそ。
今日は津田あかりと
石田アナがお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。音声担当の CBC テレビアナウンサーの若狭圭一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日はゲストといたしまして野球大好きお笑い芸人のトータルテンボスのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初登場ですね、はい、トータルテンボスのお二人は、
はい、
大村さんと藤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人とも野球は大好きなんですよね。
野球大好きですね。
そうなんですよね。今大村さんの監督を務める野球チームに藤田さんがいらっしゃる。
まあ、二人のチームだったんですよね。藤田がそのチームをまとめれないということでね、
丸投げしましたね。
僕が尻を拭ってる感じです、はい、拭いてあげてる感じで。
これ間違いないんですか？
間違いないです。
最初チーム作りたいって言い出したんですよ。で、あ、じゃあ作ろうか二人でつって、二人で集めて指導したんですけど、すぐに丸投げしてしまいました。
電話連絡とかめんどくさいなっていう。
僕が全部仕切ってあげてね。
草野球をやっていると、要は集まるかどうかの確認とか、場所の手配とか、
もうリーグやってるんで、そのもう毎週金曜日って決まっちゃってるから、もう時間帯もちょっとね、2種類ありますんでね、それによってその明日来れるやつのこう人数を最低9人は集めなきゃいけないって、それをすぐ丸投げしてしまいましたからね。
成り立たない。
めんどくさいですね。連絡っていうことが一番めんどくさいんだよ。
なぜやろうとしたんだって話ですけどね。
いや、今日は本当にこの1、2、3、4、5人でお送りしてまいりますが、スリーアウトになった瞬間に顔出しがありますので、いきなり主音声と絡み合うということになります。よろしくお願いします。
絡み合うんですね。
はい、
絡み合いましょう。
もう SKE のお二人はこの副音声はもうあかりんが何回目ですか？
3回目ぐらいだと思いますね。
ベテランですね、もうね。
いやいやいや、プレッシャーかけないでくださいよ。
若手としたらもうベテランですよ。
若手だって
若手で初めてだもんな。
小持ちじゃないですか。
小持ちですね。
小持ち人生はね、ベテランですよね。
今日ね、第2子が生まれました
。おめでとうございます。
今日、
今日生まれましたよ。
今日ですか？
今日です。あ、昨日です。
今、何のボケですか今の。
今日気取りでした。
おめでとう。大丈夫ですか？
なんで今日にしたのかなと。
昨日5月の5月27日に、そしてなんと、
はい、
偶然にもアンナちゃん、
はい、
お誕生日は
5月27です。
そうなんだ。
そうなんです。
やべえ、名前アンナにしなきゃ。
アンナにしてください。今からでも。
ねえ、男の子ですか女の子ですか？
あ、女の子。
おめでとうございます。
ありがとうございます。待望。
嬉しい。
すごい偶然ですよね。
もうアンナちゃんそっくりな子が生まれたんですよ。
嘘つけよ。
SKE にぜひ。
あの感じのまんま。
嘘つけて。
髪もちょっとウェービーでね。
気持ち悪いな。やっぱ産むとき痛かった？
なんか、なんで俺が産んでるんだよ。
あ、違う。
なんで俺が産んだって、お前。すごいことだぞ、俺が産んでたら。
そうか。ちょっとニュースになってるか。
どうですか、これ生でこのね、M1 決勝進出のこのトータルテンボスのお二人の。
今、なんの変理もないですよ。M1 決勝戦やりとり。
いやいやいや、
やり取りして
これはね、感激ですよ、我々。
本当です
か？ねえ、
コンビネーションが絶妙ですか？
コンビネーション絶妙ですよね。
まあやっぱね、17年やってますからね。
自分で言うんじゃない。
やばい。
そんなことないですよって言っとけよ。
コンビネーションには自信があります。
かっこいい。
お笑いをやろうとしたきっかけは、お二人同級生、静岡出身で、最初にやろうとしたのはどちらなんですか？
僕が結局誘いは誘ったんですけど。
大村さんが。はい、
どうですか、その愛知も分かんないですけど、静岡はそんなに土壌がないんですよ、
お笑いのね。
ボケとツッコミみたいに分かれてないんですよ。もう、おふざけとそれに対して笑うみたいな、そんな土壌なんで。
ほうほうほうほう。
もうまさか自分たちがお笑いやるとはね、その学生時代思ってなかったんですが。
まあ、そういう文化自体はそんなに静岡は発展していないということですね。
ただまあ、お笑いバラエティとか好きだったりずっと見てて、大学になって、
ほう、
僕がその大学2年通った段階で単位が2しか取れなかった。これも普通に考えたらすごいことじゃないですか。
かなりのんびりされてまし
たね。もうかなりのんびりしてて、これダメだ、もう留年も決定しましたから。
すごい。
でそれがもう二流決定した時点でもうダメだと、
はい、
違う道を考えようということで、まあ、お笑いの道を選んで藤田、違う大学だったんですけど、
はい、
僕はね、もう本当にほとんど大学行かないで、ドラクエのレベル99を何回も繰り返してたっていうね。はい、
くすぶりまくってたんで、
はい、
まあ、彼も二つ返事でやってみようかってこと
で、ね、はい、俺も もうちょっと何しようかっていう感じで
大学に馴染めないよみたいな感じなんです
よ、俺人生において何の決断もしてないですから、ね、今ここまで
ここまでですか、
誘われるがままに入って、
へー、あ、そうなんですね、
ここまで来ちゃいましたね、
はい、ネタも全く考えずに
ネタを考えてるのは
大村さん、大村です、はい、
まあ、俺がだから全部やるから来てくれってことでね、あ、まあ、誘ったんで、は
い、そういうことですね、
何にもやってないですよ
幸せですね、
人生何にも決断してない、
まあ、今までアフロ、まあ、アフロも僕がしてくれということでね、はい、アフロにしてもらって半端ね半端ね言ってただけの、
半端ねも大村さんからこう言ってくれみたいな、
そういう場面に関してはね、
ハイスタンダード
ハイスタンダードっていうバンドの DVD 見てて、はいはい、でなんかそれでなんか海外のシーンがあって、はい、メンバーの南波さんってボーカルの人が半端ね半端ねっていうのを連呼してたんですよ、あ、これ面白いなと思ってそれを拝借して、
はい、拝借、はい、要はパクリという
パクリですね、これはまあ正直
拝借スタンダードです
拝借スタンダードにならないですけど、
あ、ならないですか、はい、はもうだから俺のもんでもないし、
そういうことですね、
でも何にもやってないです、
なんか生き方ロックですね、
ロックですか、あ、さあ顔出しやってますよ、顔出します、
顔出せるの、
はい、顔出します、
じゃマスク取りましょう、
そうですね、
そういう顔出しじゃない
です、そういう顔出しじゃない
です、敗例が続くという現状になっています名古屋ドームです、今日の解説山田久志さん、そして彦野俊勝さんのお二人でお送りしておりますが、今日は副音声です、SKE 野球場へようこそお送りしております、今日担当は須田さんと石田さんです、こんばんは、
こんばんは、
はい、よろしくお願いします、
48チーム E のあかりんこと須田あかりと
チームケツの石田アンナです、
よろしくお願いします、そして今日の副音声は初登場トータルテンボスのお二人に来ていただきました、どうも藤田さん、
はい、
アフロヘアはいつやめたんですか、
ズラ忘れたんです
よ、ズラじゃねえよお前、そういうことによって俺ずっとズラだったみたいになるじゃねえ
よもう言っちゃおう、ずっとズラでした、
ズラじゃなかったから
今日は忘れました、
地毛でしたずっと、
地毛だったんです
よ、ろしくお願いします、
2ヶ月ぐらい前ね、
1ヶ月前
に2ヶ月ぐらい前に、
は
い、
切っちゃった、
はい、
そうですか、
番組でね、はい、
お二人とも野球が大好きということで、
そう、
はい、今回は初登場 で、はい、名古屋ドームは大村さん初めてですか、
僕初めてです、
あ、僕も初めてですね、
あ、そうですか、
僕でも本当昔名古屋住んでて、
あら、
初めて生まれて初めて行った野球場が名古屋球場だったんですよ、
あ、そうなんですか、
名古屋球場で近鉄西武戦を見たんです、
渋いですねかつて中日の確かにフランチャイズなんですが、はい、時々近鉄も来るんですよね、
そうですよ、その時に当たって、ちょうど清原選手とか秋山選手が
はぁ
入団したぐらいかな、清原選手が、
あ、そうですか、
へ、名古屋からそういえば僕の、小学校に、はい、転校してきたんです、
そうなんですよ、
そうなんです、
緑区のね、僕ね、旭出小学校っていうとこ通ってたんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、そうなんですよ、じゃあ鳴海で、
はい、名古屋には非常に縁があった、
縁がありました、はい、
へ
え、
じゃあドラゴンズファンですね、
いや、千葉ロッテ
はっきり言うな、お前は
千葉ロッテファンなんですよ、
はっきり言うな、お前は
千葉ロッテが、
そうなんですよね、
なんてこった、
はい、もう本当に今日はこういうメンバーでお送りしますが、はい、あかりんはもうこの副音声が3回目ということで、はい、もう山本昌さんの人形も、
昌さん大好きなんです、
今まだ2軍ですが、はい、どちらかというと大ベテランおじさまが大好きだということで、
実はそうなんです、
はい、
応援してます、
今日は人形持ってきてくれました、ね、そしてあんなちゃんは今日が誕生日、
はい、そう、違う違う、
昨日誕生日、ひっちゃかめっちゃかですが、
おめでとう、
ありがとうございます、
は
い、
こんなメンバーで頑張ります、
はい、はい、
よかったですね、これ予定通りですね、プレーボールがかかるかかからないかぐらいまで副音声でつなげろという、
毎回
そうです、
なるほど、やった、
はい、
ありがたい、
よかったです、
ね、今の旭出小学校とかの下り、彦野さんと山田さんどんな気持ちで聞いてたのか知らねえよみたいな、
へえじゃん
知らねえよ、
ただ彦野さんはですね、名古屋市の港区のご出身ですから、あ、藤田君近いんだぐらいな感じ、そして山田さんに立ってはキョトンでしょうね、
秋田の野代ですから、
秋田の野代、
お
詳しい、
い
や、こいつすごいんですよ、そういう誰々がどこ出身とか、
ここに名鑑がありますから、
うん、いや、そんなのいらないよ、全部見ていけば分かるんだ、
大体分かりますね、
ちょっとパラパラパラとめくって、
はい、マジでね、やばいよ、
すごい、
じゃあ、
すげえプレッシャーかかるよ、いきなり答えるのか
と、いや、これは本当答えないと、
山本昌さん、
ああ、そんなの、
ね、日大藤沢ですよ、
おお、
知ってた、あかりちゃん、
あの茅ヶ崎ってことは知ってました。
あ、まあまあ、ちなみにあの弟さんが監督なんかやってるんですよね。
あ、そうなんです、そうなんです、そうなんですよね。
マサさんの、はい、
すごい詳しい。
今日本当にそれこそピッチャーがオリックスの西というピッチャーですが、すっと小物高校出身とか、もう次から次へと出てきますから、藤田さん、キャッチャーが伊藤っていうキャッチャーなんですけど、彼は愛知県出身で高校が明徳義塾とか、もう先ほどの打ち合わせの時にスラスラと
だから東海地方のバッテリーってことですよね。
あ、そうなんですよね、そうなんですよ、
あれが、
はい、
歩く名鑑ですね。
そうなんです、そうなんです、
お歩く名鑑、
すごい、
すごい、なるほどな、歩く名鑑か。
いや、よく出ることだよそんなにすごくねえよ。
言うな、お前は。 SKE から出たってことはすごいぞ。
そこまですごくねえよ。
アイドルからなかなか出ないから、
あんな甘やかしちゃいけないよね。
姉ちゃん、楽しみに立っててくださってありがとうございます、
アイドルの方とお仕事することってお二人ありますか？結構
ないかもしれないですね。
バラエティ番組などでもなかなかないですよね。
はい、そう、あんまりないですね、芸人。
結構前にはでもそのそういうことで SKE で言ったらダブル松井、
はいはいはいはいはい、
はい、はその仕事したことあります。
そうですか、
はい、
あとこの時間帯に言うのもなんですけどね、ちょっとあるね、携帯番組がありまして、はいはい、着エロアイドルとはよく
知ってる。やめろお前はなんだよお前は。
何です
この時間は、何ですけど思うんだったらなんだよ。
今着エロについてエンジンを組んでるかもしれませんね
これであ
れはもう
着エロとなんだよどういうことでした。い
や、あ、笑ってる笑ってる。
ジャニシゲさんのこの笑いがもう
着エロって
エロい笑い方になってるじゃないですか。ダメですよ、
イメージ膨らみますね
イメージ膨らみますね、
個人的に好きかもしれませんから。
ちなみに藤田さん、はい、和田さんはどちらの。
これ県立岐阜商ですね。
地元岐阜ですからね、はい、これ
も神戸製鋼かどっかですね。
そうなんですよ、社会人も
本当にね、はい、地元ですもんね。お笑いのことを一切やらずにそんなことばっかり吸収してるんですよ、
はい、そうなんですよ
マジです
ごいですね。
すごいですよ、その辺のあれは。
そこら辺のね、労力が全然ね、あのきつくないんですけど、お笑いのことに関してはめんどくさい
やめちまえよお前はもうすぐにこの世界を何の生きねえよ、そんな知識が。
じゃあネタやってて飛ぶこともあります？藤田さんがこうネタをこう来てこう来てこう来て、いう時にこの下り、ま
あ、シラフでは別にそんなないですけど、もう結構昔ね、もう彼もそのやんちゃだった時には、その酒を飲んでね、酔ってこう舞台に立ってたことがあったんですよ。その時はひどかったですよ、もうすぐ忘れて、忘れてるんですけども酔ってますから、もう忘れてることの罪悪感もないんですよ、もう楽しくてしょうがないから忘れちまったぜみたいな感じで、もうびっくりでしたよ。お客さんに謝りながら進行させてって僕は。
はあ、
なんとかなったんですか。
いや、なんとかなんないから、もうなんとか落ちに行かせようと思って、はい、喧嘩のくだりがあってね、
はい、
喧嘩に持っていけば藤田が俺の肩を叩いて、はい、俺が藤田の内ももを叩いて、
はい、
肩叩いて内もも叩いて、肩叩いて内もも叩いて、なぜ内ももだっていうくだりがあるから、
はいはい、
それで落とそうと、
はい、
だから喧嘩売ればいいんだと、はい、で俺がまあこいつに何お前用意しなかしてんだバカ野郎、お前は反省しろとかって説教して喧嘩に持っていこうとしたら、
はい、
ごめんって言ってそこでマジで謝ってた。
全然気づかなかった。
いやいや、ちげえんだよバカ。
そのノリも全然気づかなくて、
やべえ怒ら
しちゃった、謝ろうつって
もうひどいんですよ
いい人、
いい人、いや、いい人とかも素直というか
罪悪感感じるタイミング、
そう、
まあ、その時のね、お客さんには申し訳ないですけど、やっぱこうしてネタができてるからいいですよ、ね、
前向きなんだよ
プラスしか、面白い。
でもアイドル歌詞忘れるなんていうのあるんですか、どうなんですか。
え、あります、ね、
でもほとんど口パクだから大丈夫。
いやいや、ちょっと待ってください、
タブーを言うなお前は
タブーって
言
っちゃダメタブーって言っちゃダメっていうことは安易に
本当だよ、
そう、
首絞めた
そうそうそう口パクを
見たら首
絞めた、違うね、違うね、違うよね、
認めちゃダメだよね、
全然やりますよ、はい、
歌ってるよね、
歌ってます、
間違えちゃう時あるんだ、
ある
ん
ですよ、
そっか、覚えないとな、
なんでニヤニヤつきるわこれからごめんなさいって言いながら歌いますね、じゃあもう忘れちゃった、
忘れちゃった
らごめんなさいって、
う
ん、
それでいいと思うよ、それが生だもんだって、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
花ちゃん昨日18の誕生日、
はい、18歳です、
若
っ、どんな誕生日を過ごしになったんですか。
昨日は公演があったんですよ、劇場公演で公演があって、うん、その時に生誕祭をファンの方が開いてくれて、
生誕祭、誕生会とかじゃなくて生誕祭、
生誕祭なんですよ
キリスト様みたいな、
キリストみたいだね、
本当ですか、もうファン
の方があの誕生日の歌歌ってくれたりとか、うん、すごいいいものになりましたよ。
へ、うん、18歳ってことはお前の上の子とほとんど一緒ぐらいじゃない
ですか。いやどんだけお前上の子見てんだよ。まだ8歳だ。
8歳か。
18違う。
ねえ、全然ですよ。
へえ、よかった。18歳まだ若いもんね。
若いよ。いや若い。
あのでも劇場でしょ、うん、
サンシャインで。
サンシャインだよね。
そうだそうだ。
我々もネタやったことある、
ね、吉本 の、 あの名古屋芸人が乗っ取られちゃったあのサンシャインですよね。
ちょっと前に専用劇場にな
りました。 SKE の専用劇場になっちゃって乗っ取られちゃった。
吉本の名古屋芸人
我々もね月1ぐらいではゲストで行ってたんですよ。
そうですよ。最初はそこなんか我々もお笑いの舞台というイメージがありましたから、は
い、いつの間にかね SKE の専用
になっちゃった。どうもお邪魔してます。
収穫力が違いすぎるって言ってね。
大阪でも同じようなことが起きてて、ベース吉本っていう若手のね、はいはいはい、劇場があったんですけど、NMB に乗っ取られちゃったん
ですよ。ベースってもうないんですか。
もうないです。
あるんですけど、ちょっと場所をね、
ファイブアップになっちゃって、
そうファイブアップ
名前がなんか変わっちゃって、場所変わったんですよ。
ステージ変わっちゃったんですよ。
あ、そうですか、
はい、NMB に乗っ取られたんですよ。
結構僕、お笑いも好きで、はい、ふらっと大阪に行って、ベース、まずその新喜劇見て、はい、その後、
目の前ですから、
ね、目の前ですから、ベース見て、はい、で、たこ焼き食べてみたいな、はい、あれ、もうベース
あれが違う、あれ NMB の劇場になっちゃった
んですよ。あれで
その隣にもあるんですけど、そこそっちにね移さ、移ざされちゃった。
そうなんですか。アイドルすごい、
ね、すごいですよやっぱ、
うん、若手芸人とやっぱね、SKE とか NMB 比べたらダメだよね。勝てねえよ集客力。
いつかお返しする日が来ないように頑張ります。
来ないよ、来ないよ、
来ないよ、大丈夫
大丈夫だよ。
SKE48 野球場へようこそ。今日は須田あかりと
石田アンナでお送りします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はトータルテンボスのお二人ですけども、はい、はいはい、よろしくお願いします。引き続き、ね、もう今びっくりしましたね、あの大村さんと話してたんですけども、アンナさんが18歳で、はい、SKE の最年少が12歳、
はい、
若いなということでね。
すごいな、2000年って
ねえ、
しっかり大人でしたよ、2000年の時も。
そうですよ、
しっかり我々、ね、
我々3人実は同い年なんですよ。
同い年なんですよ。
30、今年9になる年で。
そう、
39、
昭和、はい、
39、
昭和50年生まれで。どうですか、
そうなんです
、ね、娘さんをアイドルにしたいなとかっていうのってあります。
あ、どうなんですかそれ。
いやでも藤田の娘ヒゲが生えてますから。
ヒゲ生えてなくね。
この
あ聞けた、おい娘ヒゲ生えてなくね。
今日聞けた、よかった。
生えてないんですよ。ヒゲが ね、
ね
え、いや生えてたとしても剃って出しゃいいじゃないか。
いやでも青ひげになっちゃうからさ。
まあね、
う
ん、
まあねと。
アイドルとかは、ね、
どうですか。でパパ実はアイドルになりたいんだと。
いやで
もちょっとね、そのやっぱ大変でしょ、
はい、大変でしょ。
いやでも
幸せ
生きがいの方が多いから。あ、
そういうんだったら全然やらせてあげたいかな。でもな、
ご両親は賛成。
一応賛成してくれてますね。
あ、そうかそうかそうか。
まあね、スケイとかだったらいいですけども、うん、よくわかんねえアイドルグループが嫌ですもんね。
例えば誰ですか。いや
なかなか言いづらいでしょ。
例えが出てこないんですけど、
言うんか、言うのかと思
った。静岡で言ったらオレンチェっていうグループがありました、
ね。あんなのをアイドルにするなお前。知ってるオレンチェ。
わかんないです
。すごいブスばっかのね。すごいブスばっかのね。
い
や、そう言っちゃっていいようなね。
歌もすごいダサいんですよ。
なんですか。
ラインダンス踊ってんの。
今時。
今時。
釣りの歌とかね。
聞いてみたい。
でもブスって私たちってか私よく言われるんですよ。
じゃあどういうことですか、あかりちゃん。
あの SK ちょっと前に、うん、あの大久保佳代子さんと一緒に東京の方で番組やらせていただいてたんですけど、はいはい、あと私とあかりと松村かおりちゃんっていうメンバーがいるんですけど、その二人がブスブスブスブスブスってめっちゃ言われるんですよ。
誰、大久保さんに。
大久保さんに。
大久保さん、それもなんつうのかな、皮肉というかさ、
そんな、うん、でも
愛情の裏返し
ですね。そうそうそう
そう。私それまで結構私可愛いでしょみたいな自分で言うタイプだったんですけど、うん、それから言うのやめましたもん。
真に受けちゃった。
真に受けたの。
何言ってた、ダメだよ真に受けちゃ。
大久保さんに現実に気づかせてくださったんです。
いや
だとしても私可愛いでしょってあんま言わない方がいいけどね。
まずね、それ言わなくなったんだったら、いい効果だったかもしれない。
そうですかね、
大久保さんのおかげ。
はい、大久保さんに今感謝してます。
あかりちゃん髪切ったんですか。
切りました、切りました。
前もっと長かったですね。
はい、胸下まであったんですけど、ね、30センチほど切りました。
だいぶ切ったね。
はい。
その髪どこ行ったの。
その髪は
髪の行方ですか。
あんま気になんない。
あ、でも私持って帰ってきましたよ。
持って帰んのかよ。
どうしたのか、筆とか。
あの、なんかに使えるかなと裏
話になって
、筆にしない。
明確とした目的はないけど、
ないけど切った髪を、うん、袋に入れてもらって輪ゴムで束ねて持って帰ってきました。
何かしらになんか
リビングに置いてあります。
いやいや、ね、
や
なんかやだな、リビングは。
そうなの。
そうなんです。
あ、そんなことを言ってる間に0対0。いや今日
SKE48 野球場へようこそ。今日は須田あかりと
石田アンナでお送りします。
はい、よろしくお願いします。
2人は野球とか、分かるの、
はい、分かんないですね。
あ、分かんないんだ。
私は和田選手と46さんのダブルプレーが好きっていうことぐらいしか分かんない、うん、
いや、それね、分かってない話だね。
46さんのダブルプレーって
野球も知らないのに46さんが好きなわけないよ。
そうだよね、
かっこいいんですよ。46
さんが643と46さんの違い分かんの。
んいや分かんないんだよ。
でも絶対誰かに言われてるよこれ。もう643って言ってればいいよっつって。
あんま463そんなかっこよくねえからね。643の方がスムーズな流れでな、うん、あと543とかね、
4の凄さが分かるもんね、うん、643とかのがやっぱ投げづらいから。
うん。じゃあ今度から463じゃなくて364にしますね。
364?363
でしょ。
363364
はなかなかないよ。
363もそうないし、
ね、ダブルプレーでもね、踏んでってことがあるの。
それぐらいの知恵です。私 そういうのは難しくて。
難しいね。ポジションは分かるでしょ、さすがに。
ポジションとか分かりますけど、私はどちらかというと、うん、小さい頃から家族が野球が好きで、うん、それにずっとついてきてて、名古屋ドームとかもよく来てたっていう感じですね。でしょ、サイン会とかも。
今投げてる西ってピッチャーもね、すごいんだよ、はい、なんだったら、あの、俺はある種一番空気の読めないピッチャーだと。
おお、ああ、国保。
そう、あの国保さん、
国保選手ね、
日本代表の今監督やってる国保選手がの引退試合で、この対戦相手がこのオリックス、はい、ピッチャーが今投げてる西で、
西でね、
国保さんはソフトバンクの選手でね、その引退試合にノーヒットノーランやっちゃったっていう。
だから花を持たせれなかった。まあそれは当たり前なんだけどね、別に、うん、
なるほど。
ちょっとそこで記録を作っちゃうっていうね、その大物感だよね、
うん、ちょっと待った、ノーヒットノーランが分かってねえようなの。
いや、それは分かります、それは分かります。持ってっちゃったんですよね。
一回も打たれなかった。
一回もヒットも打たれないし、点も取られない。そう、うん、
へえ。いや、空気読めないって言うんですね、やっぱりそういうの。
まあまあ、空気読めないではないけどね、うん、
一応、やっぱりその引退される大スターがいらっしゃって、はい、地元の福岡で、久保さんの、そうなんですよ。だからどうですか、だから
なんか最後のヒットが見たいっていう感じで客
さん見てる。大島優子さんの最後のフィナーレのなんか卒業記念コンサートの時になんかすげえ面白いこと言っちゃうみたいなアイドル。
大島優子さんに歌わせずにみんな他のやつが歌っちゃうみたいな。
そう
主役より目立っちゃう、
おいっていう、
はい、
なるほど。
そういうことをやってどけた大物の。
すごい、
まあまあいいことはいいです
ね。ずぶとい
よそれは。
だから平気で私のこと可愛いですっていうアカリンはちょっと西っぽいところがあるかもしれない。
あら、ね、
西に
通じるのが。じゃあ伸びますね。
伸びるよ、だってそれがあっての今の8連勝だからね。
そうです、この人すごいですよ。8回投げて8回勝ってるんですよ。
わー、
すごいです
ね。
ぶっちぎりよ今、
うん、まあ、ちなみに去年のマー君なんかね、マー君も1回も負けなかったから、
はい、から
今のところこうチャンスがあんなこう西ですよね。
期待されてるんですね。
そうよ。それには0-0だからすごいんだよね。いい試合だよね今日は。
すごい、楽しみ
ですよ今日は。
ドラゴンズ勝
った。すごい早いけど試合の展開。
これこのままあっという間に終わると結構副音声で長くトークを持たせてくれる。
ああいいです
か。主音声からまた振られる可能性がありますね。ねえ、
はい、どんと来い、
どんと来い。
山田久志さんのちょっと白目向かせましょう。
そうですね、
それこそ山田久志さんが、オリックスの OB 会長でいらっしゃって、で必ず山田久志さんがそのオリックスの総会年末に、うん、来年ブレイクするだろうっていう人を予言するらしいんですよ。でそれの第1回の時に西って言ったんです。まだ西が1年目か2年目の頃に、彼はきっと近い将来オリックスのエースになると。
言ってのけたんすか。
で大ブレイクしたという、
は
あ、
すごい。
ちょっとねこう予言者的なところが
先見の明やっぱありますね。
でも山田久志さんはあれですね、まあ阪急とオリックスの OB で、中日の監督もやってます
よ。そうなんですよ、
この両チームに
複雑だね。そうなんです
よ、あります、
ね、だからこそやれてるっていうのもあるんだろう ね、
そうですね、
お互いのチームを知ってるから、うん、
それこそあのウィキペディア情報ですが、大村さんは、はい、パンクブーブーさんが、やがて M1 を取ると、予言していたという、
まあ、予言というか、はい、僕らがその最後の年あったんですよね、はい、その2007年の M1、はい、
年ね、
もう10年目以内は以内しか出れない大会だから、はい、その時は僕らが10年目でもう来年は出れないっていう最後の年に、
見てました
よ、優勝に手が届きそうだったんですよ、
はい、
ね、なのに敗者復活っていう制度があって、はい、そこからまあサンドイッチマンが上がってきて、サンドイッチマンに負けて俺たち2位だったんですけど、はい、その時のその敗者復活誰が嫌ですかっていうそのインタビューに、サンドイッチマンかパンクブブが嫌ですって言ってたんですよ。
そこで言ってたんですか。
したらサンドイッチマン、その語るのサンドイッチマンが来て案の定負けて、でその翌年か翌年にパンクブブも優勝するっていう、だからもう本当俺が言った2組がその後々優勝するっていうことに結果的になったっていう。
でも本当に敗者復活ですから星の数ほど、
はい、
その敗者復活で涙を飲んだあの芸人さんがいる中で、大村さんはなんとなくその2人の実力をもうすでに見極めてらっしゃった。
面白いっていうのはもう分かってたんですよ。ただ
同じ舞台に立ったりなんかして、
はい、なんで同じ決勝に今いないのがまず不思議だったんですよ。で敗者復活になったら結構人気どころが上がってくるから、はい、ファン投票みたいになるから、
はい、
あのサンドイッチマンもそのパンクブームも華やかな方じゃないんで、はい、よしこれは来ないなと思ってしめしめとは思ってたんですよ。
あ、なるほど。
だからこそ言えてたんですけど、まさにその時の敗者復活の会場のお客さん見る目があるとかあるの上げてきやがったかと思って、
本当にこのお笑いの実力をお客さん見てたわけですね。
見てたんでしょうね。
は
あ、あれだからサンドイッチマン来なかったら絶対に優勝してたけどね。
できてたと思うんですよね、
特にあの M1 の決勝のその前ですかね、はい、のネタを 2本するんですね。全部で3本ですかね、あの
結果的に2本
です、2本ですよね、はい、あ、そうですよ。それ1本目がもうドカーンだったんですよ、トータルテンボスのお二人が、
はい、
あ、僕も家で見てて、あ、今年はこれトータルテンボス、私が1回あの桑名で一緒にイベントをご一緒したトータルテンボスさんが、
それよりも後の出来事でしたっけ。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。一度実は今日の前に僕、はい、6、7年前に一度イベントをご一緒してるんですよ。
すごい。
そう、その時に、あ、来た M1 で優勝すると思ったら謎のサンドイッチマンというお二人が爆笑をさらっていきましたね。
あんな、なんでしょう、その俺たちも受けたんですけど、はい、そのなんでしょう、同じ受けでもなんかあんなね、
はい、
もう敵じゃないような男たち二人があのいでたちで面白かったら負ける
わ。あのいでたちでね、
物珍しいしね、
あんまり面白いわけないいでたちが来てるからそれが面白かったらやっぱもう真逆の原理で持ってかれちゃうっていう、
ね、まあでも準優勝できてすごいなと思いました
よ。いやだから自分で言うな評価されるものだから
全然良かったと思いますけどね
それこそ藤田さん的にはネタも大村さんが作って、はい、こうなんか流れのままにここまで来てっていうので、
だからなんかむっちゃ悔しがってたんですよ大村が、
はい、
俺からしたらもう決勝出れただけですげえんじゃねえかと思ってだからもう準優勝も、いやだね、準優勝すごくねっていう、
そこにもう優勝があったのにね、
うんうん、
そのよりによって敗者復活に来た、負けたのか悔しいっつってトイレで一人で泣いてたんですけど、出てったらねヘラヘラしてたねと思って、
いや俺すごくねって思いましたよ準優勝、
いや逆に頼もしいだと思いました。
動じないからそういうところで藤田さんが
関係ねえのかなと思って、悔しくねえのかなと思って、ゆとりでもないのにゆとり世代なんですよ
そうですよね、我々そんなゆとり世代じゃない
ですもん。ゆとり世代じゃないね、競争社会で育ったのに。
そうですよ、
金だけ欲しかったですけどね
やだ正直
一番最悪なパターンじゃないもん、
金
なんかいらないから名誉が欲しいのがね正解なの
ね。結構藤田さん割とそのお笑い、昔のお笑い芸人さんっぽいところあるんですか、こう飲んで舞台出るみたいな話もありましたけれども。
いやそうですね、
結構だから豪快な感じなんですね。
安清の時代だったら俺多分もっと売れてたと思う
何にも考えてないくせんな、
はあ、
傍若無人なこう振る舞いが。
そうなんですね、 憧れてた芸人さんで言うと大村さんは
ノイルコイル師匠だ
そこまでやっぱそのや面白いですけど、はい、詳しくはなかったんですよね。
あで本当ダウンタウンさん、トンネルさん、うっちゃんなんちゃんさんぐらいしか、
はいはい、
本当知らないような段階でやっぱね、
テレビから普通にこう見るお笑い情報ということだったんですね、
は
い、
でもう
入ってみてね、
ネタをやらなきゃいけないんだって知ったんですよ。
え
入って
え入ってからですか、
うん、そうですよ。もう入る直前とかはロンドンブーツさんとかが本当にまだ深夜で出始めてて、うん、そのまだゴールなんか持ってない段階で、すごいまあその地元とかその町のカップルたちと触れ合いながら、はいはい、変な話くだらないことをしてキャッキャッキャッキャして、うん、何これと思って、
あ
めちゃくちゃ楽しいじゃん。
あ
だからちょっとロンドンムーツ1号2号さんみたいになりたい
なって、なりたいっていう、
は
い、
誘って入ってたら、はい、ネタみたいな、
ちゃんとそういうことやんなきゃいけないんだみたいな、
ネタってやっぱちゃんとロンブーさんとかも劇場でちょっとネタもやってましたし、その当時ねテレビもやりながら、あネタやるんだってなって、そしたらなんかその関西の方ではそのなんだかあのユニット、すみませんど忘れちゃいましたけども、
ウエストサイド
違う藤原さんとかあの雨上がりさんとか、
天然素材、
まさかのカンピンが天素で出てきました
天然素材じゃなくてね天素ね天素、
はいはい、天然素材とかも知らなかったんで、
ね、あそうだったんですね、
天然素材っていうユニットがあるぜみたいな、2人でネタとか見てゲハゲハ笑って、
へえ
ああこういうのやる
って、じゃあ世界に飛び込んで、はい、俺の世界に飛び込んで一からこう、
そうすよ、
学んでいったみたいなところ、
そうすね、
でダウンタウンさんのネタとかも見て、あこういうもんなんだって入っちゃったんで、うん、そのボケの俺はまあ別にそんなに重要視してないんですよ、ツッコミたるもの関西弁じゃなきゃいけないみたいな感じになって、最初の NSC のネタ見せでは藤田関西弁で突っ込んでます、
はい、思い切り静岡に生まれ育ち大学は東京だったのに、
めちゃくちゃ下手くそな関西弁、
標準語のボケに対して
なんでやねんって言ってたんですか、
なんでやねんとかそんなんいい品やろみたいな
そんでなんか終わった後やっぱ異変に気づくじゃないですか、
異変に気づきますね、
講師がちょっと怒るテンションで、はい、あ今のツッコミのやつどこだ出身みたいななって怒られると思ったんでしょうね、はい、名古屋です、ちょっと西にいらっしゃいまあ確かにね住んでたことはあったけど出身でもなんでもないのに、
なんで名古屋
急に名古屋に動かして、
もう抜けてるっつうね本当に名古屋弁なんで、
名古屋弁でもねえし関西弁でもないし、
そうですよね、へえちょっとなんか静岡って言っちゃうとすげえ激怒されそう、
めちゃくちゃ怒られると思ったんでしょうね、
やばいと思って
ですね、名古屋って言えばちょっと下手くそ関西弁でも成立するなら思ったんでしょうね、
三重とか言ってきゃよかったん
ですよ、ね、そうですね今思えば、
思えばね、
三重は結構関西の訛りもありますからね、
いや今反省するなよあの時三重って言って
くれたからしくじったな、
しくじった
三重だったか、
アンナちゃんはアイドルを目指そうと思った時のその理想のアイドルというか憧れのアイドルは誰だったんですか、
アイドルは大島優子さんです、
同じ AKB、 同じ AKB というかそのグループ内にもう憧れがいて入ってきてるんだ、
優子さん見て入ろうと、
驚き、
はあ、そうなんです、
うちらの時代はねやっぱ、ま、山口百恵さんとかだったからね
いやそんな
SKE48 野球場へようこそ、今日は津田あかりと石田アンナがお送りします、
はい引き続きよろしくお願いします、
お願いします、
驚きでしたね、アンナちゃんの憧れの芸能人は大島優子さんだった、
そうなんですよ、きっかけですね本当に入った
ね、
優子さんが
最初に会った時はどうだったですか、大島さんと
コンサートの時に初めて会って、うんうん、ですごい可愛いなと思ってたんですけど、やっぱ話しかけられないじゃないですか、うん、すごい緊張してたら、あのレナちゃん、松井レナさんいるじゃないですか、うん、が連れてってくれて、優子さんのとこに、この子がすごい好きなんだってって言って、きっかけで入ったんだってって言ってくれて、それで私いたずらがすごい好きなので、うん、あのガムを引っ張ると電気が通るな、わかります、ビリビリって、引っ張ってくださいって言って、
優子さんに、やれるなそんなこと、すごいね、憧れの人に、
憧れの人にでわーいって喜んでて、そしたら優子さんが、今度またご飯も行こうねって言ってくれたりとか、それ聞かれすごい仲良くなりました、もうお姉ちゃんみたいな感じです、
そんなの俺たちが千原ジュニアさんやったらもう激怒されるよ、
なんやこれ、
なんやねお前
全然おもんないやん、おもんないで怒られるよ、
そして千原ジュニアさん、
失礼よ、何ジュニアさんも
大好きなんですよ、
ちょっとこうワイルドな感じの、
はい、なんで好きかっていうと、うん、もう私も単純なんですけど、もともと知ってたのも当たり前なんですけど、うん、
あの去年の選抜総選挙のスピーチを私のを見て、私のスピーチをすごく褒めてくださって、それきっかけで千原ジュニアさんのこともっと私も知らなきゃと思って本読んだりとかしてるうちに、
すごい使命感だね
それは何なんかの番組で言ってたの、ジュニアさんが、
はい、番組とかでも、あとラジオとかとかでもですかね、なんか何個かで、
すげえじゃん、
話してくださって、で少し前にやっとお会いできて、直接お仕事ご一緒になって、その時にあの時の子やったんやなって言って声かけてくださって、
向こうも覚えていらっしゃって、
はい、
どういうスピーチしたの、
私が言った、褒めてくださったやつは、あの私はずっと3年半 SK に入ってから、ステージでは端っこのポジションばかりだったんですけど、でも皆さんが私を瞳の中のセンターにしてくださったから今私はここにいます。
そういうの好きだからねジュニアさんはやっぱ言葉のなんかうまい感じ、瞳の中のセンター、
ちょっと待ってください、
やめてくれよもう、お前はこの世界をすぐにすぐにやめた方がいい、
ちょっと意味が分かんない、
野球の評論家とかになった方がいいよお前は、
もう
野球記者に野球記者ならすぐに
野球記者なれると思います、
なれますよこれ、
なりたいな、ドラフト取材の時なんかものすごく役に立ちますからね、
いやなりたい
っすね、好きですからね、
はい、
今すぐなりたい、
いや今すぐ
すぐにやめてくれ、そんなに
CBC さんどうですかね
ぜひぜひいやもうぜひ来ていただきたい、
はあ、素敵ですねそれも
そうなんだ、瞳のセンターね、それ自分で考えたフレーズ、
はい考えたんです、
パクリではなく、
パクリではないですよ藤田さん、
本当作家さんじゃないの、
違います
すごい素晴らしいですそのスピーチはね、
ありがとうございます、
でもアンナちゃんそんないたずら好きってことは、そのアイドルの他のメンバーにちょっといたずらしたりするんですか、はい、普段、
あ、します、
一時期すごかったです、
すごかったです、
どんないたずら、
ヘビとかカエルとかのリアルなやつあるじゃないですか、うん、ゴムみたいな、
人形の、はいはいはい、
あれを入れておいたりとかカバンとか、あとスタッフさんの人にはよく髪をあの背中の後ろに彼女募集中とか、なんか今日お風呂入ってませんとか書いて貼るのがすごく楽しい、
すごい悪質だね、
はい、もうそれ
嫌がらせだよね
もう大好きでした、
それカエルは誰に仕掛けた の、 その
カエルはメンバーですね、
もうほぼ全員やられてます、
ね、あかりちゃんもやられてるんだ、
やられてますよ、
カバンの中にからね、まだいい、
あムカデとか、
あそうムカデとかゴキブリとか、
あカバンの中に、
はい
とか机の上にポンって置いてあったりとか、
いきなり皮付いたらびっくりするよ ね、 それね、本当に
カエルでいいんだよ、なんで皮付いてカエルんだよ、もう言い方はカエルで今来てたんだ、
カエルね、
一癖つけてやろうじゃねえ、
すごい
風流、今絶対しかもあの被っちゃいけないと思ってスーッと音がなくなった時に買わずって言いましたから、明瞭に
ちょっとねカみたいな聞こえてたんですよ、このタイミングじゃないと思ったんですよ、これじゃ目立たないと思ったんでしょうね、一段落置いて一節置いた時に買わずってぶっこんできましたね、
一応テクニックですね、
なんだテクニック、
買わずの置き方
です、荒木が掴んで一塁送球、
すごいセーフ、素晴らしいプレー出ましたよ、
買わずじゃなくて買えるかみたいな
足速いですからね、
速いです ね、
ね、今のなんだセーフかよみたいなね、
でもいたずら好きなのは大村さんも、ウィキペディア情報によると、はい、後輩芸人のあっぱれ小泉さんが忘れていった携帯電話のメモリー200件を2時間かけて全て人名は歴史上の人物に変え、店名は法隆寺などの由緒正しい建物に変えたことがあるという、
すごい、
全部か2時間ぐらいかけてね、全部変えてあげて、まあ彼のね、その、まあ、友達が少なかったのがまあ良かったんですけども、はい、まあ、2時間ぐらい、まあ、もっと多い人だったらもっとかかったんですけど、
そうですね、
全部変えちゃって、
あのあっぱれが本で、もうねびっくりしちゃって
ですよね、
うん、でそれで、あすいません忘れましたって来たから渡してあげて、はい、忘れんなよっつって、はい、ほんで、どういうリアクションするか待ってたんですよ、はい、まあ、すぐに分かるから、はい、すぐに俺のところに電話来ると思うじゃないですか、はい、何してくれてんすかみたいな、でも全然来ないのよ、なんだと思ったら、そりゃそうだなと思って、俺の自身ももう変えてるから俺も中野上能人変えちゃった自分のもね、だからどれが俺のかも分かんないしってことで、で次の日会った時にさ、そのもう大変でしたよ、もうすごい一晩中いろんな人からいろんな歴史上から来て、特にもう千利休からのメールがすごくて、今から飲みに行かないかみたいになって、いやどっちお茶みたいな、酒お茶みたいなね、まあこういう話を、まあ滑らない話でもさせてもらったん
ですね、
タイムスリップしたみたい、
そうそうそうそう
ですよね、
俺聖徳太子と電話番号交換したっけみたいなことになってるわけですよ
全部書いたから、
でもそんだけ歴史上の人物知ってるだけすごくないですか、
それもすごいね、確かに、
藤田その時はフランシス・ザビエル
ザビエ
ルザビエル
ザビエル、
いやあのアッパレがね、や
っぱなんであのアッパレとかさっきから誰も知らねえんだよ、あのアッパレ。
アッパレ小泉
知らねえよ、アッパレ
小泉。知らないか。
誰も知らねえよ、この世界で、アッパレ小泉。
そうだ、そうだ。俺ら二人しか知らないの、アッパレ小泉。
いたずら結構するんですね、まあまあ、
アッパレとかにしても、藤田にですね、ほとんどは。
あとどんなんするんですか。
あといろいろやったよ、もう電車の中で昔とかなんて、はい、それこそまあ俺たちが、そのまあ全然テレビとか出てない時なんか、はい、その一緒になんか帰ってたりして、はい、で同じ方向だからまあ一緒に帰ってて、俺が先に降りる駅なんだけど、はい、まあ、降りて、はい、結構満員電車で、はい、藤田がもう結構この入り口のところまでこう押し出されてて、はい、で藤田でもまだ乗ってくから、はい、で俺もバイバイって言って戻れば行けばいいのに、はい、ずっと立ってて、はい、藤田に向かってでっかい声で閉まる間際に、はい、藤田また俺を抱いてくれよなみたいな言ったらもう車内はもうこいつ
ゲイかい、
そういうやつかみたいな。
やばい、
いい逃げできるわけですね、大村さんは。
ざけんなみたいな、ね、
そう、そういうの、
ね、それなんかこう妙な視線を藤田さんはずっと感じながら一息いかなきゃいけないと、ね、
そ, ね、まあ、それはまだね、なんかあのまあまあちょっと、まあ、
可愛げは、
ね、可愛げはあるじゃない
ですか。これでですか。
いや、もっといかついのがあって、
知りたいです。
でも同じような満員電車で、はい、シーンとした車内で
全然まだ本当にもう全然もう1年目とかだから、はい、誰と一緒でもトータルテンボスさんなんて顔は刺されない時
わかんないから、うん、急にですよ、シーンとした車内で、うん、俺の手をバッて掴んでもう上げて、はい、お前痴漢やめろよって言ってシャレになってないんですよマジでこれはね、
それもほぼアウト
今で言うんだから結構アウトですよね、
はい、
ですね。
こっちはもう後ろにいるサラリーマンが
正義感の強いサラリーマン、
サラリーマン俺の腰殴ってきてやめろお前みたいな、ね、いや違うんですこいつ連れなんでって
もう知らん顔しながらもう俺も
おいお前ふざけんなよこれ友達なんですよみたいな、
違いますっ
つって最悪でしたよ、
やってましたこいつっつって
最悪ですよ、
男同士設定なんですね。
そうそうそ
う。すごい。
面白い。
いろいろやってるよ俺なんて。
それはなんでやろうと思うんですか。
いやなんかねリアクションが面白いの。そのなんだろうな、そのそれもね滑らない話で話させてもらった話なんだけど、はい、もうこいつが一時期こう自転車でね、はい、自転車にハマってた時に、はい、自転車で劇場とか来てた時に、はい、先回りしてそのサドルを抜いて。当時こんなふわふわしてたからブロッコリーを刺してたんですよ、はい、ちょうどサドルサイズなんですよねブロッコリー
が、あーなるほど、サドル抜いた後にブロッコリーを刺してたと、
でサドルは隠してたんですよ、はい、でそれもまあリアクション楽しみで待ってたら、はい、案の定すぐに藤田が電話来て、はい、俺の血はだって分かるから、はい、ほんで出たらもう焦りまくってたんでしょうね、はい、おい俺のサドッコリーは
一緒になっちゃって
る、いやブロッコリーとサドル一緒になっちゃってるよお前みたいな、もうそういうねリアクションが可愛いから
いじりたくなっちゃうんですね、一緒になっちゃった
でそういう話をね それも滑らない話させてもらったら、その東大の校内とかでそのいたずらがすごい流行っちゃって、
東大になったん
か学生のバーって駐輪場あるじゃないですか、はい、もうサドルバーン抜かれて全部ブロッコリー刺されたり、
え
ニュースになっちゃったから俺らがそういうことはやめてくださいみたいな言葉をくださいみたいな、
はい、
よしそう、すごい、
あれは藤田がもじゃもじゃだから、はい、その俺と藤田の関係性でやってるだけで、はい、そんなも見ず知らずの人のもうその大々的にやっちゃダメだよみたいな
ことを言ったんです
か、コメントをください
コメント
投書したんです
、いや俺関係ねえよ俺もなんかマネージャーに言われてそのコメント出してくださいやめてくださいと、ね、よくわかんないこと
よくわかんないですね、
今だったら何刺しますか、髪型変わったじゃないですか、
そうだね今だったら何だろうね、
何ですか
ジャガイモかな、
傑作だよおいそれは傑作だよ、
どこも傑作だ
よ何が傑作だよ、
傑作だ傑作、ジャガイモは傑作だよこれ
じゃあ野球部の自転車置き場が全部
ジャガイモがね、やめてくださいねそれはね、今副音声をお聞きの良い子の皆さんは、はい、
面白い
ありましたよ、
波乱万丈ですね、
でもあれですよ、あのドラゴンズもいたずら好きの 結構選手がいて、はい、今2軍ですけど、はい、エースの吉見投手は大野投手をよくこういじってて、はい、でそれこそ、先ほどのゴムの虫とかを東京遠征行って、はい、で遠征に行った時 の, そのホテルの部屋なんかにこうブワーッとばらまいていて、はい、でうわーみたいなとか、
その中にはカーズはあった
んか気に入ったんかカーズな
絶妙のタイミング、
結構いたずら好きの選手の中には
まあ楽しいですよね。
そうなんですよね、
そういうのはやっぱり、ね、
吉見選手はもうそろそろ、
そうですね、あの順調に来てたんですけれども、ちょっと腰に違和感があって、本来なら5月の下旬から6月の上旬に一軍復帰の予定だったんですけども、ちょっとそれずれ込みそうですね。
なるほど、
はい。
ちなみに金光大阪ですよね。
詳しい、
詳しい、
トヨタ自動車ね。
そうです、
金光大阪、挟み込むのが知識よお前は。
ありましたね。
この大野投手はどうですか藤田さん。
これはもう京都外大にして、
おお、
で大学が、仏教大学でしたっけ。
大正解です ね、
そうですね。
すごい、
うん、それはなんか俺も見ました。なんかそのチャランプランだからって書いてありましたよ。チャランプランだったからお前そういうとこしっかり ね、しなきゃいけないってことでね、入ったって言って
ました。そういった意味で結構古き良きあの野球選手の香りをちょっと大野投手は持ってたんですけども、 その辺を吉見投手が結構律したと言いますか。
すごいお茶目というかね、はい、あの明るい人ですよね。
そうですね。
一回あの田中マー君と仲良くて、
あ、藤田さんが、
はい、でマー君の88年会っていう、ね、
あ、同級生ですね、
はい、で、いっぱい集まってたんですよ。 それこそ沢村とか、
お、
あと坂本とかね、お、88年生まれの野球選手が、
はい、
大野君もいて、もうなんか人一倍なんかみんなの前でボケたりとかしてて、ムードメーカーだったの、
はい、
88年間の。意外だな、
ピンチをしのいだ、
しのぎましたよ。さあ打順は1番の大島から、
ラッキーセブンですね。
お、ここはゲームハイライト挟むということは CM にはいかない。へ、結構あのカラオケなんかも率先して歌って、ゴールデンボンバー歌ったりだとか、
うわ盛り上げですね、はい、
もうビーズのウルトラソウル歌ったりだとか、
もう盛り上がる曲ばっかり歌ってる
んですね。もうガンガン盛り上げるんですよね。まず1曲目は彼から始まるっていうような感じ。あ、そうそう、それこそ AKB、SKE の歌とかも結構彼とか歌いますから、
そうなんですか、びっくり。
抑えてるね、抑えてますね、
抑えてます
ちゃんと、
抑えてますね。
うん、やっぱでも中日って左ピッチャーいいっていう歴史ありますよね。
そうですね、それこそ山本昌投手もそうですし、
今中ね、
はい、
あんぐらいから、
そうですね。
私も左投げですよ。
あら、おあかりちゃん左なの。
左投げ左打ちです。
おあら、そう、ご飯は箸は、
ご飯も左です。
あら、
父も左利きなんですよ、ずっと野球やってて。
あ、お父さん野球やってたんだ。
そうなんですよ。なんか小中高大ずっと
大学もやって
たんだ。
父も
首相をやってた、
やってた
から、ね、おっぱいのこと思ってっおっぱいも左の方がなんかその
利き父っていうのがあるのかなっていう、
我が ちゃんがやったら左がやるのかなみたいな、
何の話してるんですか。
何してんだよ、傑作じゃないか、
傑作ってなんだお前は。
傑作
言い方だよお前の、代わりとか傑作とか一癖つけるんじゃないよお前は。
そうなんです、左いいですよね。
左かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。
だってもう藤田のね息子いるんですけど、
はい、
その野球選手になり、ならせたいらしいんですよ。
おー、いいですね。
でやっぱりピッチャーってやっぱ左の方が重宝されるからってことで、はい、おそらくねもう本質は右利きのはずなのに、
はい、
息子はね、もう一生懸命左利きにしようとしてる。あれ続いてんのかいまだ。
一応ねあのグローブ、あの野球まだ3歳なんですけど、4歳か今年で、野球チームにねあの入れてるんですけど、はい、もう強引に左利き用のグローブ買って
絶対右利きのはずなんですよ。
そうなんですよ。ほんで、あのもうこう右手で取るじゃないですか、
はい、
グローブはめてる、
はい、
でそのグローブはめてる右手で投げるんですよ。
グローブで投げちゃうんだろ。
そう、絶対右利きですね。
絶対右なんです
よ。やめろよそんなの、いちいち強制するのは。
これそれこそ先ほどお話し出た今中慎二さんはご兄弟がいらっしゃって、でお父さんかお母さんか間違えて右利きと左利きのグラブを2つ買ってきて、お兄さんが先に、要するに右利き用のグラブを取っちゃった、
買っちゃったから、
だから今中さんは仕方なく残っていた余っていた左利きのグラブをはめて野球をして大エースまで成長したという。
もともと右利き
だったんです、今中さんは。はい、
王選手もそうだと言いますね、もともと。
そうなんですか。
右利きだった、左に矯正したって。
なので藤田さんの今の教育は
間違ってない
ですよ。今後見届ければ間違ってない、
まあ、根気ですね。じゃあ
そうですね、
あとは、
ね、
頑張ってください。
はい、いやもう名前にね、僕ね左をつけてるんですよ、うちの子。僕があの憲法の剣に、はい、右左の右で
健介さん、
健介なんですよ、
はい、
でうちの、あ、そう、え、なんだと思ってた、
ノリウ
ノリウなんて思うか。
あ、ノリウじゃなかったの。
ノリウなんて言うか、おい。
ケンスケだったんですね。
ケンスケだったみたいですね。
ノリウズなんてつけるかって。
ノリウだと思ったよ。
ノリウなんて言わないよ。
フリタノリウ。
おい。言うだろ俺もっと。そしたら名前が珍しくてね、ノリウって言うんですよって。
ケンスケなのね。
ケンスケね。でうちの子がね、やっぱ野球やらしたくて、うん、生まれた年がね2011年か10年かな。
いや俺に聞いても分かんない、うん、
とにかく興南高校が春夏連覇した年なんです
よ、はい、沖縄の、ね、はいはいはいはいはい、
でその時のエースが島袋君、
島袋投手、
左利きね、
左利きだったんですよ、
はい、そうでした。
で、だから琉球の学校でエースが左っていうので龍介って、琉球の龍に左と書いて龍介って名前でした、
へえ、
島袋から取ったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです、春夏連覇した年に生まれてって。
ちなみにドラゴンズの中田スカウト部長と私1月2月ぐらいに話をしたときに、今年のドラゴンズの秋の採用ドラフト活動どうするのかというと、左ピッチャーの即戦力が欲しいということで、その中央大学の島袋投手はリストに入ってるみたいです
。すげえ。ちゃんとあのまま成長してるんですか、成長してる、島袋は。
はい、でちょっと今肩の調子もあんまり良くなかったみたいで、
そうですね、
結果はあんまり出てないみたいなんですけども、
ね、
秋次第ではということで、もしドラゴンズに指名されて島袋投手が投げるようなことがあれば、ぜひ藤田さんお子さんを連れて、
そうですね、
名古屋ドームに、
そうそう、行かなきゃ、
ね、島袋
は、ね、名のもうね、名付けのもう元ですからね、
一回会わせたいですかね、うちの子供。
すごい、
君はこの島袋くんが活躍した時の子なんだよと、
で龍介って名前つけたんだよっていう、琉球の左だよっていう、
いいですね、
いい、深い
深い。でも昨日お子さん生まれたばっかりですから、大村さんが、
はい、
名前を考えるときは結構やっぱりあれこれいろいろ候補があるもんなんですか、お子さん
もういっぱい今考えてるんですけどね。でも女の子の名前ってほんと難しいですね。
一番初めのお子さんは男の子、
男なんですよ。あ、
ほうほうほうほう。
PL が優勝した時で PL ガクトだっけ、お前の名前。
いや、なんだその PL ガクトって長い名前だな。 PL ガクトって、
大村 PL ガクトじゃなく
て、なんだ PL ガクトって、かっこいいな、
かっこいいな、
かっこいいな、
違うよねえ、まあ、晴れる空で春くっていうね、名前にしたんです
よ。春く、かっこいい。
で、まあ、なんて読ませるか、まあ、その晴れる空をまず決めて、
はい、
この感じにしようって決めて、これをなんて読ませるかで、まあ、なんとかくって読むから、まあ、春くでいいんだ
よ、くで止めて、素敵、
はい、
女の子だと確かにそうですね。
うん、お二人は本名、
本名です、
本名です。
気に入ってる、
私結構気に入ってます、
いい名前なのね。
あかりちゃんはなぜこのあかりなんですかっていうふうにご両親に聞いたり、アジアの兄カオルに里ですが、
字はなんでこの字かはよく知らないんですけど、はい、明るくなるようにっていう、やっぱりその意味はこもってるらしい。
なるほど、
明るい子になるように。
どうやらスリーアウトでチェンジで顔出しが来る、
はい、お
あら、本日2回目
やった。
ありがたいですよこれ、
うん、明るくなるように、
明るくなるように、うん、でもなんか今も気になってるんですけど、須田あかりって全部四角ばっかりなんですよ。
え、四角ばっかってどういうこと？
漢字で書くと、うん、四角ばっかりなんです
よ。あ、ちょっとカクカクしてるのか。
そうなんですよ、ブロックみたいなんです。ブロックみたい、
あ、確かに。
なんか
本当に今確かにって思いました。
思ってないけど言った。ここは言うべきかなと思って、
俺はずっとピンときてなかったよ。
和を重んじた、ここは和を、
和をね、ここは
そう教わったんだよ。小学校時代に和を重んじろって。
も全くピンときてなかったから何も言わなかったよ。
学べお前は和を。
正直ですよ。
明るく、須田あかりのブロックの話をしている、森野が、
森野
ブロックヒットだ、
ブロックヒット二塁だ。
おお、これはチャンス、
これから先制のチャンス、
ツーアウトだけどもこれはチャンスだ。
おお、
さすがですね、
来ましたね、
困った時はね、
森野だね。
森野やっぱ頼れる男ですよ。
お前の子供、うん、逆にさ、うん、暗いっていう字つけちゃってさ、うん、暗いリスでクラリスって
言うんだ、それお前の。
クラリス
響きだけじゃねえか、いいのよ。どういう字？暗いリスなんだって言えるかお前。
暗いリスでクラリスなんだよ。
暗いリスって書くんだ。暗くなるわ。
暗い、
そうなんだってなるわ。
友達もね
友達が ごめんってなる
から名前聞いちゃった後にアンナはアンナも
アンナはあの画数で決めました、
うん、あそうなんだ
はい管理の画数で決めて
石田とのバランスでは
いバランスとあとアンナかアンジュで悩んだって言ってましたアンジュちゃんかアンナで
アンジュもいい
ね、はい、なるほどアンナ
アンナです
でもその自覚とかねどうなんだろう、まあ、気持ちの問題だろうけどねそのハルクにした時は、はい、その吉本にその小笠原っていう占い師がいたんだけど、はいはい、そいつにねそのすぐにこういう名前しようと思うんだって言ったら、はい、お前さこれはやめた方がいいですよこれはもう波乱万丈な男になってしまってちょっとねその前途多難な人生を歩んでしまうかもしれませんよって言われてどうしようと思ったけどパッてもういい関係ねえってつけたらその小笠原がその2年後ぐらいに陰行で捕まりましたから、お前が波乱万丈じゃねえ
小笠原さんびっくりしましたね
そんなこと分かってねよかったよあいつの言うことから
逆に
マジだ
そうなのよ困っちゃったよその時
もうねご両親が愛情込めてつけた名前だったら、
はい、
もうそのままねまっすぐ生きていただくと、うん、エクトルルナルナちゃん来ましたよ
ね、ルナは可愛いですよ。
可愛い可愛いですよ。ルナさんっていう女性もいそうですもんね、日本には。
いるでしょうね。源氏名で多そうですからね。
ルナですね。源氏名で多そうですねって言って源氏名っていう言葉にあかりちゃんがちょっと反応しましたからね今。
おお
っていう。
あ、なんでもない。
なんでもないよね。なんでもないよね。
あとが言うからダメなんだよ。
源氏と平氏がいるからね。
源氏物語。
そうそう源氏物語の名前のことを源氏名って言いますからね。はい、ワンストライクです。
ルナこれすごいチャンスですよ。
そうですね。ここはあと真ん中ですね、
う
ん、
ここで打ったらもうルナにしちゃおうかな
あ
っ、
お
ここで打ったら
しちゃいます
大きいですよ、
はい、
うちのことをかぶってるね、
う
ん、
そうそうあそっか藤田のことねルカでね
あルカちゃんなんですか、
うん、だからルナみたいにヒゲが生えちゃったんです
ヒゲ生えてなくね
出た
おい娘ヒゲ生えてねえぞ生えてねえんだよ
さあ大村家の長女の名前が決まるかどうかのこれ大事な場面になってきましたよ。
なんで野球から2人ともつけんだよお前下の子しかもお前巨人ファンなの
流れで
全然関係ねえじゃん。もうで実際さルナが大きくなったとして、うんうんこの人に、この人にあやかってつけたんだよって
言うルナに会いに行くよ
ガチガチのパワフルな外国人選手じゃん日本にもいねえぞ多分
毎度タイズつって説明する
俺のなんか島袋の感じはいいけどさルナはもうどこ書いてるか分かんないじゃん
怖い
あ、ピッチャー橋本セカンド
ランナー
打ちまったセカンドランナーさんの前で大村家の長女の名前がルナに決まったアウト
やべえ打ちまった
アウトセーフセーフ
やべえ打ちまったけどおかしい
大村ルナに決まりました
大村ルナ
おめでとうございます
もう決めようい
やこれはもう検討も絶対候補に
はい入りました入りました
ルナが今候補に入りました
入れました入れました
大村ルナ
大村ルナほらいいか君はこの人が打ったから
ルナになって
ルナにいやでも今セカンドいい位置にいたんですけどうわこれは森野も帰ってきましたね頑張ってい
やすごいナイスランニング
ナイスランニング
かっこいい
いやーありました8戦負けなしの西からルナが打ちました
何の思い入れもないだろ
う何の思い入れもなかったルナには確かにこれで思い入れができたけどね
ルナなまあでもルナがこうさ、うん、大きくなった時にルナに会いに
どう思うんだルナは俺の方のルナは
お前の方のルナもどう思うかっていうのもあるしこのルナも、うん、
打ったルナもね
打ったルナも、うん、そんなに思い出つけてくれてたんですか俺一回の
フライってなるよルナ
スケット怪人ですよ聞いたら巨人ファン全然巨人ファンでもないのになんでなんですかってなる
説明がすごい長くなるな
難しい
ちょうど副音声してたんだよ
そんなことでつけたの
ダメだ苦しい
君はおかしいね
いやでもこれは貴重な選手点じゃないですか
そうですね
いやこれ
終盤7回ですから
今日の大野のデッキを考えたら、
いやー打ったね
しましたね盛り上がりましたね
こうやってなんか打ったらこうするみたいな、うん、なんかあるといいのか
もしれない、ねね、今名前の話したら、
はい、
これ中日今5連勝
今ですね、4連勝で
引き分け挟んでるの
引き分けを挟んでますんで、はい、今日これ勝てば5連勝ですね引き分け挟んで
ただもう交流戦入って相当調子いいですから
ねそうですね
ロッテも調子いいんですよ
今ロッテ。
ロッテがだって全勝でしょ。
藤田さんのファンのロッテが今全勝。あ、いっぱいしてますね。昨日阪神に負けましたので。
昨日負けた。でもそれまで6連勝でしたからね。
はい、それ考えたらな、ここでオリックスは叩いててほしいってことだろう。
そう
お前的には、
う
ん、
そ, あそうですね。
ありがたいね中日。
そうですね。ロッテが好きになったのはきっかけはあったんですか。
僕ね、
あ
の同級生が小野慎吾っていうね、
御殿場西高校、
御殿場西高校の、はいはい、あれが同級生で、ええ、まあプロ入ったっていうのもあって、はい、ちょうどその時あの千葉に住んでたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だからなんかでちょうどロッテも強くな弱いんですけど、こう応援とかがよくて強くなりかけてて、それで好きになりましたね。
SKE48 野球場へようこそ。今日は津田あかりと石田アンナでお送りしています。
はい、よろしくお願いしま す。引き続きトータルテンボスのお二人とお届けしてまいります。
よろしくお願いします。
はい、お名前の話をしていて、はい、ルナの先制タイムリーが出ましてね。
はい、はい、出ましたね。
今1対0。ただこの回オリックスもノーアウトランナー1塁で反撃にかかってますが、ここどう抑えるかですね。は
い、はい、ヘルマンがたらヘルマンになっちゃいますね。あ、
ヘルマンがここで打ってしまうと、
ヘルマンになってしまいます。
大村ヘルマンという女の子になってしまいます。
やばいですよ。
せめてヘルウーマンにしましょう。
あ、まあ、そうだね、ヘルウーマンだったら OK かな。
オラウータみたいな、オラウータみたいになってるヘルウーマンは。
ここはだからダブルプレーで切り抜けたら最高ですが、ヘルウーマンが打って、
あ、よかった、
平田が前に来る。よしよしよしよし、ワンアウト。
平田もでもいい選手になりましたね。
そうですね、
もっといけますけどね。
そうですね、
あの3連発
甲子園での、はい、素敵な選手ですよね平田は。
今年は4番からスタートしたんですけどね、この交流戦が始まって6番、今日は7番ですけれども、ここはちゃんとも
っとホームラン打ってほしいですけどね、やっぱあの甲子園
みたいにね。高校時代は打ちまくってましたからね。
1試合3本でした
か。うん、わ
ーすごい。
あ、それ足立結構好きなんですよ。
あ、また渋いとこ、
渋いから
渋いですね。
足立とかね、島田とか、
はい、島田、あのまた難しい漢字学校ですね。はい、糸辺に高いと書く島田。おそらくテレビをご覧の東海3県にお住まいの方でオリックスの島田知ってる方ってほとんど
ない
ん
じゃない
か。あの島ですね。島々の
島、そう、島々のね、島味の島だね。すげえ好きなんだよね、はい、あの社会人出身
の、ね、そう、東芝出身のね、足立
パンチ力ある感じが、
もうあかりちゃんとあんなちゃんもキョトンとしてますけど、
はい、ね、すごい、なんか今までの副音声で一番野球の話
してるかもしれない。
一番したかも。
そうだね、
本当にこれは
違うこと話してたんだ。
本当全く無関係でしたよね。
全然まだしてない方だよこれ。
じゃあ、あの坪井のりおさんすごいですよね。
坪井のりおさんはほとんど8割5分下ネタでしたからね。
はい、あの冬瓜の話が忘れられなくて。
冬瓜の話ってなんだっけ。
お尻から冬瓜がどうのこうのとか。
あ、お尻に冬瓜、お尻から冬瓜が出たっていう話。
何の話してるん
でしょ。このテーブルで
なんか最初はなんかさくらんぼから始まって、
はい、
なんか入れろって言われるんですよ。
さくらんぼ、さくらんぼ入れろ。おい、なんて話してんだ
よ。
あがりちゃん、ちょっと面白いからあがりちゃん、そのまま説明して。何何、坪井さんからどういう風に。
坪井さんがなんか童話みたいな話を話されてて、でそれでまず、鬼みたいな人になんか今からこれをなんかフルーツ、さくらんぼを取ってこいって、はい、取ってきました、じゃあ今それをお尻の穴から入れなさいって。
なんださくらんぼ
入って、で次何だったかな、もうちょっと大きいリンゴとかですかね、はい、かリンゴ取ってこいみたいなことやって、はい、わかりました、うん、持ってきました、うん、じゃあそれをお尻に入れなさい、うん、はい。次に、なんだっけ、と本当はその時スイカだったんですよね。
スイカですね。
スイカを取ってこいって言われて、うん、はい、わかりました、はい、持ってきました、うん、じゃあスイカも入れなさいっていう話なんです
。なんだその童話。なんだよその童話は。なんでケツにフルーツ入れちゃうんだよ。フルーツケツ、
やだ、
フルーツケツっていうタイトルかな。
フルーツケツ、冬瓜にすればお腹にもいいですよねっていう話をしたんですよ。
そんな話をずっと副音声ではしていたと。
やってたんですか。
はい、
そういうイメージが強いので。はい、
突然あなたじゃない、赤井ちゃん何出すのと思いましたよ。
いや、すごい
強烈に残ってるんですね。
強烈です。副音声といえば、あ、今日はどんな話するのかなって思いながら来ました。
あんにこ俺らフルーツケツの話持ってねえもんな。
そんな話はしてないよね。
ぜひその次お会いするときはお話持ってきて。
いやなんでそういう話が好きなんだよ。
そうそう、あたりちゃん結構そういう話好きなんですよね。
そんなことないですって。アイドルですって。
アイド
ルですって。
アイドルですよね。そうですよね。
じゃあその4つ続きアイドルだよ。
え、
手続きアイドル。
そんなことない。お尻は誰でも持ってますけどね。
お尻はね
誰でも持ってますけど。
ケツドル、ケツドル、
ケツドル。
新しい、
もう新しい新境地。大丈夫です。
そういうこと
です。大丈夫です。
でもさっき驚いたのね、2人その赤井ちゃんの方が年上なのに、あ、その後輩っていうのね。
そうなんです。
聞いてびっくりしましたね。
アンナさんが2期。
アンナ3だもんね。
赤井ちゃん22だっけ。
はい、年齢は22歳です。
で、アンナちゃんが昨日18になって、
はい、
で、アンナ先輩なんだ。
だから先に入ってるから、はい、もうでもさん付けなんだ、そういう世界も、
はいはい。
芸人さんもそうですよね。
そうそうそう、芸人もさん付けですね。
そうですね、
入った順です。
入った順なんですよね。
一緒なんだ。
はあ、やっぱそれ芸能界は。
でもジャニーズとかは入った順だけど、くんじゃないですか、はい、
あ、 あ、そっか。
そうですね、
ちゃんでもいいのかなと思ったのが3なんですね。
でもよりますよ。私全然気にしないので、すごい仲いい子とかは全然呼び捨てで呼ぶ子もいるし、
後輩なのに、
はい、後輩なのに全然いいって言われて、あ、いいよって言って言ったりとか。
まあ、それはね、お互いの、
そう、お互いのね、
あれでね、
はい、
トータルテンボスのお二人、同期となると誰、どの組なんですか。
ね、同期が少ないんだよな、俺たち。
あれですね、T 加藤ですね。
だから分かるか、お前。
SKE48 野球
場へようこそ。今日は津田あかりと
石田アンナでお送りしています。
はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ピッチャー変わりましたね。
変わりましたね。ここで大事な場面ですね、うん、8回2アウトで大野から2番手が福谷、2年目のピッチャーですね。
横須賀高校から慶応でしたっけ。
その通りです。愛知県の横須賀高校というね、文武両道の非常に進学校から慶応大学に入り、
頭がいいと。
そうなんです
よ。なんか博士号かなんか持ってん
すよね。そうなんですよね。はい、
すごい。
その秀才の福谷投手がここで2番手としてマウンドに上がって、バッターが怖いペーニャ。
ペーニャ打ったらペーニャに
する。ペーニャになっちゃうよ。やばいよ。
ペーニャってもう漢字も書きにくいですし、難しい。
大村ペーニャ。
大村ペーニャ。
ヘって言う
じゃん。村ペーニャになっちゃいますよ。
ですね。
ペジナーニャみたいに言うなよ。
やばいな。
新しすぎ。
ここだから福谷に抑えてもらわないと。
へにへっていうおならのね。
おならのへってなんだ、
はい、おならのへっていう感じに、う
ん、それ丸つけてもペになんねんだよお前。
なんで猫でへに。
なんで猫でにゃにゃなんだ
よ。へねこって書いてペにゃって
言うの。
ペにゃって
やだよそんなの。
お父さん、なんで私の名前はペーニャなんですかって。
本当だよ。
聞いてきた時大変ですもんね。
本当ですよ。
ペーニャってどういう字書くのって。ヘに猫って書くんだよって。
ヘ猫じゃねえか普通にそれ。ヘ
猫。
そのためにも福谷はここを抑えなければいけません。ワンバウンド。
まあまあまあ見失ってる。やばいやばい。
おお。
かわいいですね、ペーニャのイケイケの合図。かわいい
でしたね。
あんないかつい感じで。
ペーニャはね、この間切れてましたからね、原か誰かの総理。
あ、そうです ね、結構ゲームにグッと入るタイプですからね、
怖いだろうな、ペーニャ切れたら。
ここは抑えなければいけません。うわ、すごい、ヒゲ生えてますね。強そうですね。
もう顔面のほぼヒゲじゃないですか。
顎どこなんだろうな。意外とすげえ
逆サイダーな、多分そのヘルメット取ったら多分どっちが顔だか分かんないんじゃない
か。分かんねえ、あれ
逆立ちしてんのか立ってんのか。
福谷燃えるだろうな、この時。
お、サインに一つ首を振って、
お、なんだ、
頼むぞって顔だろうね、大野も、うん、
さあどうだ。う
わー、ちょっと上手くな
った。151、
スリーボール。
これ出したくないですよね。出たよ。
そうですね、で次が T 加藤ではなく T 岡田ですから。
いや、 T 加藤は我々の同期ですから。
T 加藤じゃなくて、ね、
チャドマレーンというコンビの T 加藤。
チャドマレーンの T って加藤さん、
全然相方の名前がチャドマレーンなんですけど、はい、コンビ名もチャドマレーンで全部合併されてるんです。もう相方でほぼ持っちゃってるんで。
ボンジョビみたいなパターンですよね。
ボンジョ、そうですね、
ボンジョビのジョン・ボンジョビみたいな。
ジョン・ボンジョビさんボーカルですからね。
そうそう、ちょっと目立ちたいですよね。
そうよ、
まあ、でもほとんどチャドマレーンで持っちゃってるからしょうがないんだ。
外れた、あ、入ったか。
先輩後輩のね話をして、はい、アンナ先輩の、はい、アンナさんの方が年上だというアンナちゃんの方が、ね、
どうなのその、うん、そういう世界もさアイドル世界も、はい、全部先輩がおごるみたいなしきたりはあるの？
いやないよ、
ね、ないです
か？もしかしたら AKB さんはもうちょっと東京らしい感じなので、もしかしたらあるかもしれないんですけど、SK は結構
全然ね
なんか庶民的なところがあって普通に割り勘ですし、
2人で行って先輩後輩が行って2人で行っても割り勘、
はい、基本的には割り勘です。
そうなんだ。
カフェとか行ってじゃあここ私おごる、はい、おごるわとかじゃなくて、はい、もう普通にそのまま、ね、
普通にレジで別でみたいな。
へえ、
はい、
もう絶対先輩ですからね我々は。
決まり事なんですか？
我々というか吉本が
関係ないんですよ。
他の事務所は違うんですけど、
先ほどそれこそ、半年、後輩がキリンさんなんです。
ほぼ同
じ。じゃあキリンさんには、
おごるんです
よ。おごるんですよ。
半年でもですか？
半年でも。
半年です。半年だし、そのめちゃくちゃ俺たちより当時売れてたオリエンタルラジオも俺たちがおごってましたし、いやお前らのが稼いだらだと思いながら、
はぁ
おごるんですよ。
そうなんですか、
それは当たり前なんですよ。
一回だから本当に僕らが3年目ぐらいの時に、はいはい、4年目ぐらいか、その時にあのインパルスとかが1年下なんですよ。
はい、インパルス、はい、
で、その堤下がもうちょっと跳ねるの扉とか出てる時にね、うん、はい、飯行きましょうって言って、うん、めっちゃ高い店予約してて、はい、で、俺が払わなきゃいけないっていうことになって、俺ぶっ飛ばしてやろうかな。
ぶっ飛ばしてやろうとか言うなお前は。
未だにちょっとムカついてますから、ね、
後輩が一応食べに行きませんかと誘って、はい、さらにお店も後輩の堤下さんが
予約して
るんですか？ありますよ。あるんですか、そういうこと？
お前じゃあ、探しておいて店みたいな、わかりましたみたいな。一応そういう時は後輩としては先輩の財布事情とか考えながら一応取るものなんですけど、やっぱそこ堤下やっぱ抜かっちゃったんでしょ。このぐらい藤田さん出せるでしょみたいな。
あったんですね、そういうことが。
出せるわけないんですよ。
はあ、
アルバイトで12万ぐらいしかね稼いでない男で、はい、支払いがその時6万ぐらいしたんですよ。
その堤下さんとのご飯が。
そうです。
ぶ
っ飛ばしてやろうかと思って。
ぶっ飛ばしてやろうとかはっきり言うなお前。
そこからですよ。
なんか行こうか考えちゃいますよね。
考えますよ。でももうある時からまあでもいっかって思えるようになって、はい、バンバン行くようになったんですよ、
はい、
そのきっかけを与えてくれたのがやっぱ消費者金融っていう言葉です。
はい、
こいつはもうね自分の預金を下ろすかのようにプロミスさんに言ってましたからね。
じゃあお金を借りてでも、そのやっぱり芸人として先輩がおごるぞみたいな、
そういう世界です。
はい、
本当に昔の昭和の
そういう世界なんですよ。
もうカードは僕あの3社持ってましたからね。
すごいですね。
3社限度額ギリギリまで行ってましたから。
はあ、
すごい。
いや
そんなことないですね。
そんなことを言ってるとピンチが広がり2ボール。ドロゲ直道がお前消費者金融大丈夫か、カード持ってるか、藤田さん3つ持ってたぞ。
夢も減ったりもないでしょ。
これは大丈夫だ。
プロ野球選手がそんな話してた。
俺は経済生だ。大丈夫だ。
大丈夫だ。
ちょっとこれでも
心配、ここちょっとしんどいですね。
これなんだ、これどうした。
頑張りましょう福谷。ボールだから先行して、ね、T 岡田松
井自信持っていこうぜ。
行きましょう。
ズバッとさストライクゾーンに
行け。よっしゃ、ファール。
狙ってましたね T 岡田。
いや狙ってた。でも球威が勝ってたね。
そうですね、152キロ、うん、2ボール1ストライクになっています。解説は石田アンナさん。アンナさん、
はい、
ここどんな勝負期待してますか、福田投手には。
463のダブルプレーが見たい。
いいですね。いいですね。ツーアウトだからフォーアウトになってしまいますね。
ダブルプレーいらない、
ダブルプレーいらないところですけど大丈夫です。あかりさんどうですか。おっと今おT 岡田の T 取
りました。余裕ありますね。
余裕ありますね。
前のアルファベットなんだっけ。 T だっけ。
T だろ。 T だろ。 T だろ。
ここで T をする余裕があります。
タイムの T ですよ。
タイムの T ですね。
KO ジョークでしたね。
あかりちゃんここ頑張ってほしい。
はい、頑張ってほしいですよ。
ね、見たいな。
ここはあの副音声来て、はい、中日勝ったことが今まで一度もない
んで。あかりちゃんそれ言わないで。
縁起悪いね。
マジで。
そうなんです
よ。あかりちゃんが来た時は中日
やばい
連敗続きなんですよ。
そうなんですよ。
その流れを止めるか。
ちょっと待って。
大丈夫ですよ。前に来る、前に来る。
大島なら。
おっと、
取った取った取った。
守備範囲でしたね。
いやーよかった。
福谷抑えたよ。
抑えた笑顔。
いやこれはよかった。大野もホッとしてるでしょ。
ですね。 SKE48 野球場へようこそ。
今日は津田あかりと
石田アナでお送りしています。
そしてトータルテンボスのお二人と一緒です。よろしくお願いします。
今日抑えましたね。
抑えましたね。
少し体力が出てるんですけど、まあ、それが
小笠原ね、
すごく
感覚
でいいんじゃないかなと。
詳しいですね。
リーチ制の交流戦で良かったですね。
そうですね、
その時思ったように思い切ってやりたいと思いますけど、
ヒゲ生やすの流行ってるんです
よ。
多いね。
その火付け役が富士山の娘って言われてる
で、ヒゲ生えてなくね。おいおい
聞けた、また
聞けましたね。
はい、聞けました。ごちそうさまです。
ごちそうさまです。男性こうヒゲが生えてるのはワイルドな方の方がいいですか、それともこうつるっと 美少年系がいいんですか、あかりちゃんは。
でもおじさまの方が私は。
あれって本当おじさま好きだすね。
どちらかというと
おじさまでもヒゲ率高いじゃないですか、
うん、でも気にしたことがないです。
おヒゲは
あるないは
どちらでも、
はい、うん、ないですね。
アンナちゃんは
つるっとがいいです。
そこ断然つるっと、
はい、
でも脇から、あ
はい、和田さんみたいな、
和田さん好きって
つるっと、あ、そう
そう、ここない方がいいですね、ヒゲは。
ヒゲ、顎ヒゲがない方がいい、
はい、ヒゲない方がいいです。
あららら
だから、ヒゲも頭もな、だから全部つるに近い方がいいんだね。
そうです
ね。肌色が好きなんだ。
肌色好きです。見えてた方が、
ね、より肌色が多い方がね。
って飼ってたらなおさらいいです。
そうなんだ。
びっくりしましたね。アンナちゃんのお父さんが44歳。
はい、
我々、はい、と5つぐらいしか違う
んですよ。あ、そうなんですか。
ねえ、で、アンナちゃんのお父さんは元 J リーガー。
はい、
ね、すごい、
すごい、
すごいな。一緒にサッカー見たり。
見たりはしないですけど、フットサル私やってて。
フットサルやってるんだ。
フットサルやって
る。ちょっとアクセントが
違いますか。
フットサルじゃないですか。
フットサル、
はい、
フットサルと言ってた。そう、フットサルを
どっちでもいい、どっちでもいいですよ。
やりたくて、
はい、
パットナムにやりたいって言ったんですよ。
パットナム、懐かしい外国人ですね。パットナム、
日ハムのね、
日ハムのね、
パットナム
の、置いといて、
やりたいって言ったら作ってくれて、チームを女の子でみんなでやってました。昔
やってたんだ。
はい、
作ってくれた。
お父さんが作ってくれた。
はい、
すごい。
今教えてるので。
なかなか作れないよ。あ、コーチみたいにやってるから、
はい、やってるので
呼びかければ、まあ、集まるんだろうね。
はい、女の子で作ってもらってました。やってましたね。
現役時代はお父さんはもう本当に1年の半分は自宅には帰ってこない感じですか、遠征遠征で。
だと思います。でも私生まれてなかったので。
あ、生まれた時にはもう辞めてた。
あ、もう辞めてました。
そういうことか。
結構早い時期に辞めてたので、
なるほどね。
はい、多分怪我したんですかね、なんか言ってました。
なんか言ってました。
怪我した
一言だね。なんか言ってました。
さらっとして。
怪我はね、
そうなんです。スポーツ選手多いね。それは言ってましたね。この前アキレス腱切ったんで。そうなんです。
わざと。
ちょっと前に。いやいや、わざとではないんですけど。はい、やっぱサッカーやってみたいな。
すごいですね。もう本当にそれこそワールドカップも近いです。
そうですね、
そうですね、見たいです。
今ね、サッカーね、もう盛り上がってますもんね。
そうです、
すげえな、野球の副音声でサッカーって
。初めて知りました。
もう今の、まあね、なんか別にサッカーに対してさ、その対抗心もないでしょ。
あ、昔なんかそういうのありましたね。
ありましたよ。
お前野球派かサッカー派かみたいな。
何やってんだよ、野球場でみたいな。
あ、そう、ありました、ありましたね。
俺たちもやっぱサッカー部に対してはすごい無駄打ちにしてましたもん、昔。
でも静岡だったらそれこそ
サッカーの方がね、チヤホヤされるんですよ。
あ、
だからもう嫉妬心だけでね、フリーバッティングとかね、サッカー部のやつらに向けてね、打ちまくってました。
ほんとサッカー部のやつが嫌いだった。
お前は気持ちを入れるな。すぐに。
本当に嫌いだった。
あ、そうですか。藤田さんでもすごいんですよ、高校時代。あの、小山高校で、はい、野球部でピッチャーで、夏の大会ね、最後甲子園を目指す1回戦、2回戦1安打完封ですよ。2試合です。だから今日みたいにこう1対0とか2対0とか、そういう拮抗した試合を投げていたという。
ただね、その相手チームの野球部が何かじゃないけど、野球部がないところで吹奏楽部を寄せ集めてきてた
んですよ。あ、そんなこと
ないよ。そんなことねえよ。
バットでトランペットとか打って
た。謝れって。
みんな
謝れお前。
寄せ集めすぎる。
お前、湖西高校と沼津高専に謝れ。
一回戦が湖西高校。
聞きましたけどね。
謝れよお前。ちゃんとした野球部だよ。野球部だよ。
で、あの、あれですよ、今も草野球されてるので、はい、右肩を故障して、はい、手術までにはいかなかったんです
か。手術いかないんです。今ね、でも肩に注射打ってますから。
ほら、そう。
はい。
草野球で注射してまでっていう
ためにね、その俺手術するからみたいな時はね、まあ、じゃあ手術して赤月にはちょっとサードコーチャーで回してもらおうかな、
何のためんだよ、
何のためにじゃあ回せるなっつって
ピッチャーじゃなくて、
サードコーチャーとしてポストを用意してたんですけどね、
投げさせろよ
結局手術はしなかったんですけどね、
あ注射打ってでも頑張って打ってる、
でも注射打つすごいですよ本当に、もうあの痛かったのは痛くなくなりますからね、
持つもんですか何試合か、も
う全然持ちますね、へあでも一回投げちゃうともう一回打たないと、
あじゃあ投げるたびに打つみたいな、
そうですね、
うわ人生かけてますね、
どこにかけてんだっていう話ですよね
で野球の仕事とかちょこちょこ入るんで、はい、その前に打つんですよ大体、
あそうなんですか、はい、どういうお仕事が入るんですか野球関連だと、
あのだからバッターと勝負するとか、そういう感じの仕事があるんで、はいはいはい、その時にはもうこうちょっと注射をして
万全に備えて
万全に備えて
ね、へすごいですね、
そうしないとクソ痛いですからね
でもそれだけ打ち込める趣味があるっていうのは
いいですよ ね、
うん、アナちゃん休みの日とかは何してるんですか、なんか私アイドル歌う踊る以外にこれ夢中になれるみたいな、
私はデコがすごい好きで、
デコ
スワロスキースワロスキー、
あデコ、ね、
デコレーション、ね、は
い、デコレーション趣味、デコレーションって書いてますね、そういえばここ
そうなんですよ、デコレーションすごい好きで、
うん、さっきのが肌色のくだりからあったからもうデコだった
そうですよねすごいつながりがあるのかなと思って
趣味デコめっち
デコにデコすりゃいいじゃないですか、今度
したいですね、じゃないですよ、
ピカピカになっちゃう、
インドの僧侶みたいになっちゃう、
和田さんが帽子取ったらあ、和田さんにしたいかも
いや、大変だよ
ピカピカ、
アンナちゃんだから今大きな声で言えるけども、
本当だよ、
我々はその和田さんにデコどうですかって絶対勧められませんからね、
本当ですよ、
趣味です私そういうので、携帯デコしたりとか、
あそうなんだ、綺麗だもんね、
車とかの、うん、なんていうんですか
ね、上
のホイール、横のホイールとか、うん、デコしたりとか、そうプレゼントでしたりしてます、
車のホイールに、
はい、
あれだ、エンブレムじゃないの、このなんかあの車のマークじゃないの、
あ、そう、マーク
な、そうだろうね、
びっくりしました、
だいぶホイール
ホイールに
量があるから
ホイールの真ん中の方に
もエンブレムある、
はいはい、それのとか、はい、デコしたいとかすごいっす
そこにホイールにデコしてたらもうチカチカしてなんだあの車っていう感じになりますからね、
ねえそういうこと休みの日にやって
るんだ、やってますね、地道なことが好きで、
なるほど、
いいね、
あかりちゃんは休みの日は何してるんですか、
何してるんですかね、私
いろいろ趣味は、うん、
はい、
軟体芸、
はい、
筋肉自慢、
柔らかいんだ、
はい、体柔らかい、クラシックバレーが、
はい、クラシックバレー13年間やってました、
あら
ほう、
じゃあもう人生の半分はやってるね、
筋肉自慢って、人生の半分、
22です
ね、あびっくりした、うん、私も人生終わっちゃうかと思った
この先のことじゃない、バレーを今まで
の今までの人生ね、
う
ん、
そうですね、やってるね、ありがとうございます、うん、
すごい理解でしたね今お
はい、で何でしたっけ、そう、あの私バレーやってた時からそうなんですけど、筋肉質です、ごく、
あ体が
すぐ筋肉ついちゃうんですよ、
ほ
う、
う
ん、いけないことなの、
いや悪くないんですけど、でも可愛くないんじゃないですかやっぱり、
いやでも締まってた方がいいんじゃないですか、やっぱアイドルですから体が、
なんか踊ってる分にはいいんですけど、はい、
あんまり筋張ってたら嫌ですね、確かに、
そうなんですよ、
そうか、
居酒屋とかでもその女性のホールの人がその、はい、ビールお待たせしましたって持ってくるときにすごい筋張って
る、はいはい、あーなるほど、わかりやすい、ちょっとそこはか弱くギリギリでジョッキ持ってきてくれる方が、はい、
来たのか
まだ
いよいよってなってい
い、なんか血管もすごい出てるんですよ、だからかなのかわかんないんですけど、
はい、
腕の血管がなかなか出てるんです、あ
今制服のその袖のボタンを今一回取って
取ろうか迷ったんですけど、
はい、
ま、わかんないです、あるのかわかんないんですけど、
ちょっと確かに手間
が、あでも血管浮いてる、確かに、うおー今力コンボ出しました、
え硬い、
上腕二頭筋が今むき出ましたよ、
ちょっと手羽すじばってるね、
手羽って言うの、手羽って
すごい血管手羽ってますね、それでなんかあのちょっと前に風邪をひいた時にあの点滴を打つ時に、その時に看護師さんに顔腕と顔を見合わせてすごいよく出てますよねって言われたんです、だから
あもう腕で
SK ってことバレたと思ったんですよ、
はい、テレビに出て
ますだと思ったのに、なのに血管出てますだったのすごい恥ずかしくって、
そう、次回のすれ違いコントみたいな 勘違いコントみたいな、
ね、看護師さんとそこで ね
すごい恥ずかしかったです。それ
そうなんですよ、出てるんですよみたいな、ね、
出てるんですよって言ったら、はい、血管って言われて、
そうね、3本出てますよ、あ、私レギュラー3本あったかなぐらいで思いましたもんね。それずっとすれ違ったままね、
いけますね。
そうこうしているうちに岩瀬がまず9回の表の先頭バッターの坂口を
ショートゴロに切って取りましたよ。
ワンアウト。
やっぱゴロのさべき方がうまいですね、これ。
そうですね、
やっぱ下からグローブ出てますからね。
そうですね、
プロはみんな徹底されてるんだよ、
ね、うまいよ。
ついついこうグラブ上からドンと下に下ろしちゃうんですけどね、
ガチなんですけど下から
みんな出てる。体の正面とかで別に飛んないですもんね。
そうですね、
なんか昔の概念とか違いますよね。
これこのまま1対0でいくんですかね。すごいですね、
すごい締まった試合ですよね、
はい、
早いですよこれ。
宮崎
今までの最速ギネスの試合の速さが4分でしたっけ。
いやいやないよ、それ試合中止になってるよ。
そうか、うん、
傑作だよ君。
傑作ってなんだ、さっきからお前発作みたいに
言ってねえよ、言ってねえだろ
発
作みたいには言ってねえだろ俺。
ネタ合わせするときってよくなんかファミレスとかでいろいろ台本見ながらなんてよく聞きますけども、どこでお二人その漫才の練習ってなると、まあ、家ですか、
本社の
吉本本社ですかね。もう
吉本本社で
もうそういうね、もう吉本の本社って小学校をね、はい、改装してるんですよ。廃校になった小学生、小学校、
そうなんですか。
だからもう教室の名残みたいなのが一個一個こう会議室みたいになってて、その数がいっぱいあるからそれをまあ開放してるんですよ。でも結構埋まっちゃったりしてるんですよね、いろんな芸人がやっぱこの日のこの時間で1時間撮ってくださいみたいな、もう予約制だから、でそれ撮ってそこで集まってやるみたいな、
やってるよく。あの芸人さんってやっぱりそのお仕事の時には2人一緒だけれども、お疲れ様でしたと言った途端もう口も聞かずに帰る方向は当然別々だし、プライベート絶対合わないし、はい、みたいなのよく聞くんですけど、
聞きますね。
お二人はどうですか。
うちらは比較的仲いいっすよ。比較的っていうかめちゃくちゃ仲いいっすよ。
なんでしょうね、その普段で別に会話が全然あるし、
あ、でも草野球一緒にやってるぐらいですもんね。
そう
なんですよ、そんなのも珍しいし、昔結婚してない時なんてもうね、コンパなんだけども絶対二人で、4対4のコンパだったらじゃああと二人誰にしようかっていう、もう
藤田
と俺は、
あ、もうセットだったんですか。
頭数になってて、
はぁ、あんまりないんじゃないですか、それ飲み会にお二人でペアで行くっていうのは、うん、
ないですね。
はぁ、麻雀とかも一緒にやったりしますからね。
あ、そうなんですか。4人でやるときに、お二人は藤田さんと大村さんで、
だからそのね、全然口も聞かないとかって言うのはもうインパルス。
だからインパルスの悪口言うな、お前は。副音声をいいことに、お前はさっきから
もう本当に
こいつね、昔から俺がそのいろいろやっぱこういうツッコミになってくれみたいな、やっぱ注文とかするじゃないですか。でやっぱり最初はやっぱ浜田さんみたいなザツッコミを要望したんですよ。でもいわゆるなツッコミ、
はい、
でちょっとこうちょっと先輩で言ったらフットボールアワーの後藤さんとか、
あ、言葉がいっぱい出てきて、
浜田さん、は
い、
強めな後藤さんとかってそういう例えを出すんですよ、はい、その浜田さんみたいになれとか、うん、後藤さんみたいになってくれとか、うん、その辺りは全然分かった分かった言ってるんですけど、あとは後輩で言うなら堤下とかって、堤下の名前出すな
って
、なんで、
いや、で後輩の名前出されるの嫌でしょ
それは言うんじゃねえよみたいな、
なんで後輩を参考にしなきゃいけないんだよ
先輩
そう、
ゲイとして認めてたとしても、
あいつのやっぱ作るのも機関銃みたいにすごいとこあるじゃないですか。だから例として出すんですけど、それを出すとね、絶対消えるその名前出すんじゃねえ
後輩嫌だからね。
後輩嫌ですか。
嫌ですよ、後輩見習えって言われたらね。
確かにそれプライドもね、ありますからね。
タイプが違いますからね。
うん、そう、だからもう藤田には藤田のタイプがあるんだなってこと、途中にね、
あ、
気づいて。やっぱり
逆にもうトータルテンボスさんのそういうやり取りを真似する後輩が出てきたりとか、どうでしょう、ここは
アウト、
アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、アウト、
アウト、
素晴らしいですね。今日マスクの
松井雅人、
松井ですよ、
はい、
前橋商業でしょ。
しましたこれ、
よいしょと、あ、これエンドラン失敗したんですか。
あ、多分っぽいですね、
はい、
余裕で
アウト、
余裕でアウトですね。
よかった、これでもう2アウト、あと1人
バッター伊藤、
これはオリックスは痛い、
これもうほぼほぼ
ほぼほぼ
勝ちでしょうね。
さあいよいよその時まであとアウト1つ、
どうなるでしょうか。
1対0ですからね。
そうですね、今日勝てばドラゴンズは今シーズン初の、
おー、いいとこ、
5連勝ボール際どい。
やっぱ岩瀬ってスライダーもすごいし、コントロールがいいですね。
そうなんですよね。
何がって
やっぱり沖縄のキャンプのブルペンなどに入りますけども、はい、ミットが動かないですからね。
はぁ、
本当にコントロールいいですね。
コントロールでここまで来た選手でしょうね、
はい、あー、ナイスボール。
動かないよ、
ね、構えたところに
今完全裏使われましたね、伊藤ね。
ちょっとインサイド
ね
考えてましたかね。
それかスライダー待ちかね、どっちか。
お、西はあえて9回の裏の登板に備えてキャッチボールしている、
信じてるわけだ、西。そうか、はい、西の連敗阻止もかかってますからね。
そうですね、これ西の
連勝ね、
連勝
連敗阻止ってなんだろう
連勝。
あと1球、
あー、岩瀬
試合終了。
いやー、ナイスゲーム、
ドラゴンズ5連勝。
ありがたいけどロッテ負けてんだよな今
ここで。
俺は知らねえけど
ロッテ、
せっかくねオリックス叩いてくれたのに。
いや、中日やりましたね、
さすがですね。
いや、これはドラゴンズらしいこの接戦をものにして、
ね、交流戦で力を上げてきたが、ちょっとこれ
そうですね、
ま、ジャイアンツファンの僕としてもこれは手強い相手が出てきましたね、カープに続き。
そういうことですね。しかもこのパ・リーグ首位のオリックスを1対0でやっつけたというのは、
しかも西でしょ。
そうです、そうです、
そう、そこがやっぱ、これはもう本当に今の中日は強い勝負でしょうね。
やった、あかりちゃん副音声やって初めて勝ったね。
ちょっと泣いちゃってるじゃないですか。カラッカラしてるよ、
本当に
嬉しくて、ね、語尾のごとくカラッカラしてるよ
あかりちゃん、本当に強い、恐ろしい。
はい、なんですよ、
完全に今嘘泣きでしたもんね、
はい、あの音声だけなんで。
怖いわ、そんな小悪魔的な側面を見せたかと思えば、途中で思いっきりケツに冬瓜を入れるとかなんとかすごい話もしましたし、
ね、思い出話ですね。
はい、いや、よかった、ナイスゲームですね。
ナイスゲームですよ、これ
大野に勝ちがついてるわけですね。そうですね、
そうですね、
勝ち投手が大野。
いや、もう肩も膨れ上がっちゃってね。違うんだ、あれアイシングだよアイシングだよ、
すごい膨れ上がっちゃってますから、もう投げすぎて
投げて腫れたわけで、ね、アイシングだよ、
パンパンになってます。
あんななっちゃうんだね、人間の腕って。
なんだよ、うん、ほら
怖いよ、ポパイの世界じゃん、あれ
最後はこれスライダーですか。
スライダーですよね、
これ
ね、難しいわ。いいとこ行ってますよ。
いや、いいガッツポーズでした。
はい、
アナちゃん良かったね。
良かったです。
アンナちゃん来た時は結構勝ってた。そうでもないか、
勝ってます。
勝てたかな。
2回目は勝ってた気がしますね。
アンナちゃんとあかりちゃんのペアが初めてなんだよね。
初めて
だ
から、はい、初めてです。
うん、よかった、
初ペアで、うん、え、463のダブルプレーありました。
今日なかったですね。
月中はなかったね。月中は
なかった
ね。
今日なかったと思うな、確か。
月中あった、
あったか。
え、ありました。
あ、あった。
463どっちの。
オリックス側にあったって
。あ、おお、
アルバイト君がね、一生懸命つけてるんですよ、今日も。
坂口が打った、あ、そうか、坂口ゲッツになってたな。
463のダブルプレーでしたね。
は
いはい、お、よかった、あったじゃん。
嬉しい。
でも、普通そういうのって463のダブルプレーが出た瞬間に、わーって言うんですけど、終わった後にスコアを見て考えるっていうね。
見てもいない、
ね。見てもいない。
終わってから。
じゃあ、ヒーローインタビュー聞きましょうか。
あ、ルナでしょうね、これは。
ルナと大村さんです。
そして、大村さんじゃないですよ、この段階では。見事な勝利です。その活躍、ルナ選手、大野投手に来ていただきました。
投打に当たるね。
そうですね。
まずは一言ずつお二人に伺いましょう。ルナ選手、ワンチャンス、見事なバッティングでした。
Sí, en ese turno fui más concentrado en el juego, ya tenía dos ponches y quise conectar el hit. Gracias a Dios me tiró siempre el mismo picheo, pero este lo dejó detrás y pude conectar el hit.
そうですね、そうですね、あの打席とっても集中してました。前の打席2打席三振してましたので、なんとか打ってやろうと思いまして、スライダーがですね、甘く入ったところをうまく打つことができました。
ナイスバッティングです。その活躍によって3勝目となりました。3連勝、大野投手ナイスピッチングです。
ありがとうございます。
いやー、今日は立ち上がりから素晴らしかったですね。
はい、もうテンポよくどんどん投げていこうと思ってました、はい、
相手の西投手も素晴らしかった。どんな風に感じてましたか。
いやー、もうあの8勝0敗0敗のピッチャーなんで
8勝0敗
必ずテンポのいい投球してくると思ったんで、僕もあのそれに乗ってテンポのいい投球をしていこうと考えていました。顔出しがある山本、
あの谷繁兼任監督が怪我ということで今日は専任という形になりました。ずっと声をかけていただいてました。ベンチから見ている谷繁監督にどんな思いでピッチングしたんでしょう。
はい、まあ、チームが今本当に乗っているので、
変なピッチングできないなと思ってましたし、その流れに乗ったいいピッチングができたと思います。
7回のピンチ、いかがだったでしょう。
かわいいな、
あそこ三振で乗り切れて、その前の回からずっとデニーさんに低め低めって言われたんで、あそこ低めに
流れられて空振りされてくれたん
で、よかった
と思います。
これでチームのシーズン初めての5連勝ということになりました。
5連勝、
はい、連勝っていうのは本当にいいことだと思うんで、もっともっと伸ばしてどんどん連勝していきたいと思います。
この5連勝どなたから始まりましたか。
僕なんですけど、前はあんまり良くなかったんで、はい、でも、
ね、自身も2連勝になって
るんですね。
でもこれで最初は苦しみましたが3連勝ということで、ご、ね、自身としてもサインしました。3勝3敗、
なるほど、はい、いきなり3敗、
じゃあ3敗しての3連勝、
3連勝、はい、1回2軍落ちも経験しましたから、
これからできるピッチャーができるように頑張ります。
おめでとうございます。そしてその5連勝によりまして、
どうでしたか、分かりました、30秒ぐらい、
まだ気が早いかもしれませんが、はい、交流戦首位に立つという可能性も今日出てきました。
車の上があるで、
Sí, estamos jugando bien, estamos jugando agresivo, todos los días salimos a 100% y eso es lo que nos llevaba a ganar estos juegos.
そうですね、いい戦いができてますし、チームに勢いがあると思います。どんどん勝っていきたいと思ってます。
5月はルナさんの月、ご自身でおっしゃってましたが、もう18打点、お見事です。
Sí, en este mes siempre he bateado bien, gracias a Dios, siempre positivo cada día, cada juego, y eso es lo que me lleva a mí a batear en el terreno de juego.
いつも5月はよく打てると自分でも思ってますし、神様のおかげで、毎試合毎試合精一杯やろうと思ってます。それがいい結果になっていると思います。
ありがとうございます。それでは大野投手、最後にこの連勝をきっかけを作り、そして5連勝になりました、次へ向けてお願いします。
はい、明日もオリックス戦ありますんで、首位のチームですけど、なんとか勝って、チームの借金ゼロに、はい、して、でいい流れでどんどん交流戦で勝っていきたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。
ありがとうございました。ナイスバッティングルナ選手、ナイスピッチング大野投手でした。
という、2人のヒーローインタビューをお届けしました。1対0ドラゴンズが見事に勝利を収めて5連勝というゲームでした。さて今日は SKE48 野球場へようこそ、副音声をお送りしましたが、副音声の皆さん、今日のゲームいかがでした。
はい、アンナちゃんどうでした。
もう楽しかったですよ、いっぱいお話もできて、ドラゴンズも優勝できて、はい、嬉しいです。
優勝はまだしない。
5連勝です。5連勝ね、はい、あかりちゃんどうでした。
はい、副音声に来て初めて勝ちました。おお、
よかったよかった。そして今日はトータルテンボスのお二人ともお送りしてまいりましたが、大村さんまずいかがでしたか。
いやー嬉しかったんですけど、でも心配ですね、大野選手すごい張り上がっちゃってた。
違うんだ、あれアイシングを入れてんだよ、あれ中に。
あれだけ心配ですね。
藤田さんいかがでした。
ドアラも喜んでくれててね、よかったですね。ドアラがね、本当に
ドアラです。
あ、ドアラです。
はい、
ドアラ。
こんな感じで今日は一日楽しみました。
はい、
ありがとうございます。
楽しかったです。
お疲れ様でした。
ああ、よかったです。はい。あと放送時間は2分弱ということになりましたが、
はい。
はい。いや、本当に楽しかったですね。
楽しかったでした。
勝ってよかった。
勝ったし、
ね、
こっちも楽しくできましたね。
どうでしたか、初めての今回、登場でしたが、
はい。いや、楽しいですよ。こういう楽しみ方もあるんだなと思って。
そうですね。本当に普通に野球場来てる感じ。
うん、でね、そうそうそう、まあ、
ゲーム見つつみたいな感じじゃないですか。
やっぱり雑談雑談
で、ね、
あるじゃないですか。
そうですね、横道それながらでしたけれども、
そうですよ、
本当にお笑い芸人さんの、いろいろこのお二人のきっかけだとか、いろいろ苦労だとか、インパルスのお二人が嫌いだとか、
藤田ですよ、
藤田さんが、はい、いろいろ
板倉好きです
けど、杉下をクローズアップするなお前。杉下を、
いやー楽しかったですね。あかりちゃんどうでした。
なんか、たくさん2時間って本当にあっという間だなと思って、もうここでまた来て、次来た時須田あかりが来ると中日勝つなって思われるように、
勝つし、ケツの話ばっかりするな、
もうそれは一生忘れないと思います。
そうですね、
いいね。
アンナちゃんどうでしたか。
私は46さんのダブルプレーができてることが嬉しかったです。
よかったね、
見てなかった
か、はい、で、あと小村さん、昨日生まれました、
はい、
お嬢様のお名前を、
はい、もうちょっとルナも候補に入れて、
そうですよ、
楽しみにしておいてください。
あの時にね、まさにそんな話をしてる時にルナ選手が打ちましたから、
ただ理由を嫁に言ったら何て言われるか分かった。今から怖いですけど、
怖い、
ルナか、ね、
ルナか買わずにしよう。
買わず
は嫌だ。本当にどうも皆さん楽しく副音声進めてまいりました。どうもありがとうございました。